ショッカー青野の秘密基地へようこそ。お疲れちゃんでござんした。一応まだまだ残暑は厳しいですが、
そうですね、
一応まあ猫のしっぽさん的には夏恋が、
そうですね、
無事に
一大イベントが無事に終了しました。
猫社長のブログ見ましたけれども、もうねトラックが、ね、十何台ずらーっと、すごいよ。もうフロントのとこ猫のしっぽ猫のしっぽ猫のしっぽってなんかサンダーバードがなんかこうダッダダーンっていくようなイメージを壊れしながら、ねえ、でもなんかもう何十万、
はい、
ね、なんかトータルで80万近くというね、すごい世界最大級のイベントだということで、ね、
そうですね、
はい、まあ一方その頃私の隣の駅でね、
はい、
隣の駅でございます。暑さは負けておりませんでした、うん、アニメジャパンフェスティバルということでね、
はい、
ずっとまあ東京公演、まあ今年はね、
はい、
あの大阪公演からスタートしたんでね。
そうなんですね、うん、
割とあのちょっといつもと異例な感じで、うんうんうん、まず大阪をやってもらって、
はい、
その次の週から東京が、女子部があって、影ちゃんたちのオールナイトがあって、
はい、
それでスーパーヒーロースピリッツ、うん、スーパーアニソンスピリッツと、うん、このヒーロースピリッツから私参戦させていただきまして、はい、そしてまあ名古屋公演という形になったわけでございますけれども、
はい、
うん、まあ今年も本当にね、やっぱねいろんなことありましたからね、
うん、
やはりそのアニメヒーローとか、
はい、
特撮ヒーローとか、うん、そういったあのヒーローソングでね、
はい、
みんなで元気になればいいね、みんなで笑顔になろうよっていうようなことでね、うん、なんかいつもよりもなんかより強く ね、
は
い、そんな感じでやってきたなという感じがしましたけれども、うん、まあ本当まだまだね、
はい、
このな残暑は本当厳しいですから。
厳しいですね、暑いですね、
うん、なんだよ本当に。だって暑中お見舞い申し上げますって言った頃は、
はい、
暑くなかった
ん。そうそうなんですよ、
暑くなかった
そう
ね、もう30度なかったでしたね。
そうですよね、
涼し
いな今年の夏は。
あれであの立秋すぎて、いわゆるこっから残暑お見舞い申し上げる残暑じゃねえだろこれ、
本番に入ってしまったんです。
こっから本番だろうみたいな
、はい、
ね、どうなってんだよみたいなことで、ちょっとこの9月も結構暑いということでございますけれどもね、まあそんな中ね、暑いんでイベントも多いよ、
うん、
イベントも多い、まあ、あの番組の終わりにでも、
はい、
覚えてたら言いたいと思いますけどさあということでですね、
はい、
前回のゲストがですね、うん、
はい、
土屋大輔さんと土屋圭介さんの土屋兄弟という、
そうですね、
ね、はい、兄弟で俳優さんというかね、
うん、
でなんかちょっと今回のキーワードは兄弟、
兄弟、
うん、まあ、でもあのお一人です呼んだのはね、
あ、はい、
あ、あ、お兄さんもちょっとお話聞いてみたいね、まあ、あのいろいろつながってるから、そんな話もしてみたいと思うんですが、
はい、
なんといっても僕の大好きな、もう今日はニックネームで呼んじゃう、
あれ、
へいちゃん来てくれました、平勲さんです。
はい、こんにちは、お邪魔します。
ようこそ
お越しいただきました、ありがとうございます。 お暑い中、
ここがね、ショッカーの秘密基地ですね、
はい、そうですよ、多摩川の地下48階でございますよ。
いや、意外とさすがに時代ですね
はい、
暗いなと思って。いや、ごめんな
さい。ちょっとあの、いやいや違うの、傾向とね、う
ん。いい意味でよ。
そう、節電してますよ。
やっぱ時代が時代でね。
そうですよ。
やっぱりこう半分ぐらいに明かり落としてね。
はい、そうなんですよ。
みんな協力しなきゃいけない時代だからね。
そうそうそう。
うん、
ね、みんなで節電をしながら。
まあでもね。暗い中に明るいところで一つ、
今日はよろし
くお願いします。
ということでね、はい、平勲さんに来ていただきまして、もう先ほどちょっと言いましたように、もう親しみを込めていつも通りで平ちゃんでいいですか。
平ちゃん
ですよ、もう嬉しいな、ありがとうございます、ね、そんな平ちゃんでございますが、なんと今年デビュー35周年を迎えられました。おめでとうございます。
素晴らしい、
もういきなりいきますよ、
す、
ね、あ、平勲ありがとうコンサートね、5月の29日に
もう終わった話でね、一応5月
に先に呼べっちゃう話でごめんね、本当ね。
いやいや、いいんだよ。
いやいや、でも
5月にね、うん、一応締めさせてもらいました、
はい、はいはいはい、
ま
あ、
そしてもう新たな36周年ということでね、
はいはい、ここからまた向けてね、
そうそう、
はい、今度また40年や50年に向けて、行っていただきたいなっていう話も、
大先輩もいっぱいいるからね、
まあ、
いつも始まりって気持ちでいないと ね、
まだ若手ですから、
35年で
若手ですよ、
若手ですよ
やっと、まあ、40年過ぎたら中堅ぐらいな、
そうだね、
なんか落語会みたいな感じですよね。
でもさ、昔はね、
はい、
大手さんの35周年とかっていうと結構、うわ、そんなやってんのって、
いや、もう大御所じゃないですか、
感じだったでしょ、
はいはいはい、
ベイベイがまだだって50年ぐらい平気でいるんだもん、
平気平気
平気、ね、この夏だってもう、
この夏50周年の方と一緒に仕事してきましたよ、
すごい方でしょ、
そ
ろーってもう偉大な先輩の伊沢さん、
はいはい、あ、そうか、ダブル伊沢ですか、
そうですね、
ダブル伊沢ですよ、
はい、弟伊沢でございます、
弟伊沢で、
まあ、弟じゃないけどね、
いや そっちで、
そっちの兄弟だったんですか。
そうか、伊沢さんブラザーズだった
そっちじゃないんだ
ろ。違うじゃん、さつきみどりさんと小松みどりさんかと思って。そうじゃないですみどりつながりじゃなくって、いやもうもちろんね、僕らはもう平伊沢さんは、うん、もうやっぱスーパーロボットスピーツ等でね、はい、いつもお世話になっておりますけれども、はい、でも本当ねお兄さんはね、
うん、あそっち行くか、
平浩二さん、
そうなんだ、
これ兄弟、
これ兄弟、
これ間違いないでしょ。
そうですね、
バスストップ、
お、ね、僕はそういうの分かる人いるかもしれない、
ね、バスを待つ間に行っちゃったみたいなね、
うまいな、
行っちゃったな、バス待って、バス待ってたら行っちゃったって、
バス待ってないよ、行っちゃった
、
何が含まれてる、
あ知ってますよそんなの、ね、僕ら子供の時ですけど聞いてみましたもの、
そうか、
でだから
47年だからね、
ああそうですか、
うちの兄貴もだからこの、はい、この歌でも40年か、
はいはい、そうですね、ちょうどなりますよね、
すごいね、歌謡界は、
一
曲言えだよね、
でもご兄弟で歌手の方ってね、
うん、結構いますけどね、
いろいろね、だから鳥羽一郎さんのところとか、
う
ん、
ね、狩人さんもそうです
ね、狩人さん
も、まあ、もっとも2人で歌ってるしね、
はいはいはい、はい、
もそかそかなかなかでもね、うん、同じような声質なんだけどね、やっぱりこう、違うんだよね兄弟って、
ほ
うほうほう、ちだからの、ね、なんていうのかな、気持ち的には仲のいい兄弟だと思うんだけども、
はいはいはい、
なんかちょっとやっぱ音楽性がこう違うというか、まあ一緒で一緒にやることもあるけども、
はい、
なかなかこうそこのところが難しい、演歌一筋と、
あ、ね、それこそお兄様はね、
まあ、後々ちょっといろいろ話出てくるかもしれないけども、童謡とか、
はい、
アニソンとか、はいはい、いろんなジャンル歌ってきた僕ってやっぱちょっとね、
平ちゃんはね本当にいろいろ歌ってらっしゃいます。今日はそんな辺を改めてね、お聞きしたいなと思って、
まあちょっと兄貴のことをくくりますとね、
はい、
まあ、そんだけで仲はいいんですけども、
はいはいはい、
ちょっと音楽性の違いでね、
はいはいはい、
あの共存する世界で生きてこな
かったんで、うん、でも一緒にねライブやられたりなんかもね、まあ、それはね、されたりもしてるんでね、
兄弟の楽しみとして、
はい、いいです、
違うもの
を、ね、そうそ、兄弟の楽しみっていうのは僕はねこの間のちょっと番組でも言ったんですけど、うん、一人っ子なんで、そういうのが本当に羨ましいと思いますよ。
そっか、一人っ子に見えないよなこの人懐っこさ、なんで
確かにそうですね、
だから
大兄弟みたいな、
大兄弟ですよね、どう見ても僕ずっとそう思ってたの、
はい、そうなんですね、
絶対大兄弟だと思ったの、一人っ子だっていうから、はい、ある時にそれ聞いたら、
はい、
で逆に一人っ子だからいろんな人にこうね、こう親しみを持って接するっていうね、
あ、
まあいい意味で技っていうのは言わなかったな、そんな表現したことあるよね、
ああなんかね、
いっぱいやった時に、だからいろんな人にこう親しくこう付き合うのが自分のやっぱりこうポリシーっていうか、
なんかね、
なんか生き方なんだって、あの
兄弟がいないから逆にそういう親しい人がみんな兄弟みたいな風に、まあ、勝手に思っちゃってる部分もあるんですけども、
いやいや素晴らしいんじゃない、
だから近しい人はもう年上の人はマンちゃんだったり、うん、お兄ちゃんだったり、うん、お姉ちゃんだったりね、うん、
はい、だから一人っ子だからずっと周り人が、うん、友達になる一人っ子じゃないんだよでまたさ兄弟が多いから、はいはい、兄弟が多いからってみんなが仲いいわけでもない
し、ね、う
ん、だから一人っ子だと大勢だろうとあれなんだけど、
うん、
大勢に見えるよね、
うん、ああそうですか、
でも俺はどう見える、まあ、さっき今兄貴の話した
から、はいはいはいはい、
でもね、どれぐらいいると思う、
平ちゃんはね、いや、 やっぱでも上の方の人じゃないかと、なんか長男とお兄さん気質な気がするしたんですよ僕ら、やっぱ、まあ、まあ、僕と平ちゃんの年齢差もあるからかもしれないですけど、
年齢差もあるからね、
あの一緒にいている、うん、いるとホッとする人っているじゃないですか、
はい、
まさにそういうのが
平
さん
です、嬉しい
な、優しいし、
また
またね、どのぐらい褒めればいいかな、違う、いや、でもね、穏やかで、あの怒ってるとか怒鳴ってるとかっていうのをね、まあ見たこともないですし、
どうでしょうかね、
いや、いつも
仕事上はね、
いやいやいやいや、でもいつもニコニコされてて、なんかあのいてくださるとね、ホッとするタイプですよね、
だから何人兄弟でしょう、どの辺でしょう、
だからなんか、例えば5人兄弟のお兄さんとか、あの長男とかさ、
あ、もう長男じゃないよね、
ね、だからもちろん、うん、だからもちろん、
イメージ的にはね、
イメージとしてはね、もちろんね、だから平さんのもやはり平ちゃんのあの知り合った時には、あ、平浩二さんの弟さんだってのももちろん知ってたんですけども、ですけど、
ね、うん、じゃあもうじらしてもしょうがない、
はいはい、ことね、実際は何人兄弟、
6人いるんです、
ほら
6人
で何番目、
はい、
一番下なんですね、
末
っ子、
いや、っていうほどじゃないと思う、
あれ
私
僕はもう自分で末っ子だなって思いますよ、
はい、そうですか、
でもう、もう女性ばっかりなの、
あれと浩二さんが何番目なんですか、
兄貴がね、4番目、
あ、そうなんだ、4、6なんだ、
兄貴の上に女、はい、女、女、
お姉さんお姉さんお姉さんで浩二さんで
3人組は十分だよね普通、
はいはいはいはい、
今時、うん、
賭けですよね。
3人だってい
ない。そうですよ、そうです。
3人続いちゃったんですね。
男期待された
んですよ。お父さん新書潰すって話ですよ。
大変ですよ。
大変ですよ。
あれだからもう、あの戦中だからね。
はいはい、あ、そうかそうかそうか。
戦中っていうか、まあ、戦中ね、長女が、はいはいはい、昭和18年生まれだから、
あ、もう
戦中派ですよ、大戦最中。
ね、
で、次女が昭和20年。
20年。
あんなややこしい時代よく見ましたよね。
いやいやいや。
それでまあ三女が来るわけですよ、ね、はいはいはい、この辺の男期待したでしょう。
ちょっとあの国的にもね、ね、いわゆる、まあ、男を産めみたいな時代だね。
絶対そう
ですものね。
で、時は昭和24年に、ね、はい、まあ、うちの、あ、24年だ、はい、生まれるわけですけども、
はいはいはい、
期待して、期待された男の子なん
です。あ、男の人
ドキャーって生まれた、まあ、もう長、もう長男生まれた、
はいはい、
もうこれでいいじゃない、
もう平家万々歳じゃないですか。
万々歳だ、
ね、よかったよかった、後継ぎもできた、
うん、どうしよう、はい、2年後にまた女を産むんです、
ね、はい、わお。
これもうすごいでしょ。
すごいな平家。
もうこれもう付録みたいな。
いやいやいや、
うちの姉ですけど、
はいはいはい、
よく言うんですよ、本人も、付録みたいに巻いた、
うん、
でもね、もうこの付録みたいな巻いたのがね、最終的に重要なキーポイントになるんですけどね。
来
たでしょ、
はい、
ここまで付録ですよ、
はいはいはい、
でもあといらないじゃん。
いや、まあ、もう
見たら結構多いです
ね、いいよねって感じですね。
よっぽど時代が時代なんだろうね、やることなかったのか、
もうこれこれこれこれ
分からないけども、
はいはいはいはい、
私が生まれてしまいまして
6人目
28年に生まれて、まあ年バレちゃいますけどもね。
いやいやいや、
まあ、そんなわけで6人兄弟で、
はあ、
もう本当にもう、いらないギリギリのとこですよ。
いやいやいや、でも昔はでもね、あの7人とか8人と
か ね、
まあ、いたけどね、割とね、
上にはいた。
でも平成の頃だったらもう、でもそんなね、あれじゃない、
珍しくはなかったね、
うん、6人兄弟、
まあ珍しくはないけど、まあ多い方だよね。
うん、
まあ、そんなわけで、まあ、ガッチャガッチャガッチャガッチャ、2歳違いなのみんな。
はいはいはいはい、
でうちの兄がだから上から4番目なんだけども、うん、僕の2つ、あ、年齢的には4つ
上だ、
間に姉がいるという、
うん、はいはいはい、
それでまあにぎやかですよ、だから
小さい頃、うん、ね、でもまあ女性が多いからそんなにあのほら大暴れってほらこれ男の子ばっかりだと結構からかみぶち破ったとか障子がねひっくり返ったとかさ、
それはでもないけど、でも障子とかしょっちゅう破けてましたよ。
ああ、そうですかね。
で、あの星雄馬の出てくるような
ちゃぶ台、
ちゃぶ台ですね、ちょっと大きめの、
大きめのちゃぶ台、
ちょっとちゃぶ台の
大家族ですから、
そうそう、丸テーブルなのよ、そこにみんなこう座って
はいはい
ね、あの真ん中にこう味の煮物なんかドーンとあって、それで小皿に取って食べると、
はい、
そういうね、ま
あ、
早い者勝ちみたいなところで育ってます
ね。あと、じゃあ大兄弟の中で育った、ね、
そう、大兄弟
で、ね、あ、でも末っ子なんだ。
末っ子です。
なんだろう、でもすごく安心するっていうか、こう包容力があるっていうか、あの、でもね、僕ね、大好きないとこがいるんですけど、やっぱりね、8つぐらい年上なのかな、
うん、
でね、やっぱその人はやっぱその本家の末っ子なんですよ。やっぱ5人兄弟の末っ子かな、
うん、
でだけど、だからけど自分が一番下だったから、うん、例えばいとこで僕らが下だと、うん、いや、ヒロシお前とかはやっぱ弟みたいなもんだよっていうふうに接してくれて、うんうん、だそれで一番仲良かったってのもありましたけどね。
なるほどね、
うん、
まあ、それはあるよね、
はい、
あの親戚広げると、うん、自分の弟分みたいなものがあるから、だから完全に自分が下ってわけじゃなくてね、そのひっくるめちゃうとね、いろいろ上とか下とかいっぱいあるんだけども、まあしかし小さい頃からね、うちの姉たち歌が好きなんですよ。
あ、やっぱり皆さんね、
平家はね好きなの。うちの親父が大体あの外でこう歌うの好きなのね。
おお、
男度胸は鋼の味よとか知らないでしょうね。
さすがにそこら辺は、まあ、
文化みたいなもん
とか、ね、あ、なるほどね、
まあ、年々に歌ってるわけです。
はいはいはいはい、
でうちのおふくろはものすごく奥ゆかしくて、もうこう表へ出ないタイプなので、
日本の母ですね、
歌が大好きなんだけど、台所でトントントンとやりながらちっちゃい声でなんか歌ってるわけです。
あ、ちょっと鼻歌歌うような感じの、
だから両方とも歌は好きなんだけど、こっちはもう出たがり、
こっちはもう出ない、お母さんは奥ゆかしく、
そういうタイプがあって、僕はちっちゃい頃から姉たちはよくこう、客が来ると一緒に童謡唱歌歌ったりね、ハモったりね、やるわけですよ。で僕は隣でシューンとおとなしくしてる、もう全然、
はいはいはい、
人前で喋らない。
そんな人が歌手になっちゃうのがすごいな、
おかしいですね。
そうですね、
不思議なもんで、だからだって小学校時代までそんな感じですよ、性格的に。
あの、お生まれが、九州の佐世保、長崎のね、
はい、長崎
佐世保ということでございまして、実はうちの父方と一緒なんですね。うちの親父佐世保なんですよ。
初めて聞いた
初めて言った、
ええー 父方っていうのはお父さんが、
はいはいはい、だから生まれはちょっとまた違うんですけど、でも一応親戚演者はみんな佐世保にいたんですよ、この頃は。
じゃあどっかの浜辺で会ってるかも。
ああもしかしたらね。だから九州のおばあちゃんっていうと佐世保のばあちゃんっていう言い方をしてました。
そうなの。
だから佐世保っていう名前だけは子供の時からもちろんずっと知ってて、お父さんの田舎は佐世保行ったことはないんですけど、長崎の佐世保っていうんだけは。
ああ、じゃあ佐世保を印象づけるためにクイズしようか。
はい、
あの年齢層のあれだからね。
はいはいはい、はい、
ずっこけないでね。
はい、大丈夫ですよ、頑張ります。
佐世保、
佐世保、
佐世保、どっちが本当でしょう。
ああ、でも僕はずっと佐世保で聞いてたから。
は、ね、駅は佐世保、佐世保って駅は言うんですね、
はい、
JR、
はいはいはいはい、
昔から。
はい、
でも古い人たちは佐世保、佐世保って言ってるんですよ。
へえ、
うん、そうなんです、佐世保っていう。
佐世保なんだ、
本当は佐世保、
どっちでしょう。
でも
佐藤さんの差に世界の背に保険の方ですよね。
そうですね、
でも僕らは佐世保のおばあちゃんっていうふうにずっと。
佐世保のイメージ。
佐世保ですか。
佐世保バーガーからの佐世保。
あ、佐世保バーガー。最近はもうね、
バーガーはね、完全に、ま、こっちの話、まだバーガーバーガーってあるんですけども、そう、あれはバーボーだもんね。
うん、
答えていい。
はい、もちろんもちろんもちろん、
ほぼ同じ。
さあ、散々引っ張ってこれかい。
ごめんなさい、いや本当そうだ、両方正解っていうことだ。
はい、
今気がついて。
池袋線、
ごめんなさい、親父でした。
エコダとエコタとかね、エゴタとエコダで、
あれはまだなんか品がいいよね。ごめんね。
ね、西武池袋線はエコダ駅だけど、地下鉄だとエゴタなのね。
なるほど。
うん、は
い、また切り替えましょう。じゃあ佐世保バーガー。
はいはいはい。
佐世保バーガー。
いきなりバーガー。
佐世保バーガーソングっていうのを歌ってるんですよ、僕。
すごいね。
地元だけちょっと知ってるというと、はい、なかなかちょっと
佐世保バーガーの歌。
佐世保バーガーの歌、まあね、
でもこれあの作詞作曲柳瀬隆先生ですよ、アンパンマンの。
そうなんです。すごいじゃないですか。
すごいでしょ。
柳瀬先生もなんか佐世保関係あるんですか。
あのね、佐世保に直接関係あるっていうんではなくて、佐世保バーガーというのがこう、まあ広めたいっていうふうに
市が、ね、
考えた時に、
はいはいはいはい、
先生にこう相談が行ったんです。
あ、なるほど。
キャラクター作ってほしいというとこから始まった。色キャラですよ、
まあ、今でギネスブック持ってます
から、ね、これ可愛いんだよ、バーガーボーイ、
佐世
保バーガーボーイ、
ー
あのなんていうのかな、あの、
うん、
セーラーあの、まあ、自衛隊のね、
セーラー
を着た感じ、感じの、あの可愛いね、アンパンマンの遠い親戚みたいな、バーガーボーイ、まあ、見たことないでしょ。
ハンバーガーキットは知ってるんだけどね。
ハンバーガーキットは知ってるんだ
けど
ね。
結構アンパンまでこう並べるとね、
はいはいはい、
目立つんじゃないかなっていうぐらいいい雰囲気。どう見ても親戚ですね。あの、
あ、まあそれはね、
ハンバーガーの
新作の先生が一緒ですからね。
サセボサセボサセボバーガバーガハンバーガーと歌って
る。ああ、いいですね。今日大丈夫、いろいろ歌っていただいちゃってね。
あるんですけどね。
はいはいはい。
まあサセボの話はすいません。
でもまあそこから
変な落とし。
いや、すいません、僕はあのうちの父方がなんて言ったもんです。
生まれも育ちも佐世保でございます。
でも長崎はでもいいとこですよね。
いいとこですよ、
何度か、行かせていただいて、修学旅行でも行きましたし、ね、
坂多いからね。
坂は多い、
あのね、
本当大変。
そうなの、
ね、自転車は乗るのは大変。
そうそうね、自転車がね、自転車がね、あの発展しない、発展しないっていう、あんまり
ね、流行らないね、
流行らない。
あ、
だって坂ばっかりだもん、
本当坂。
だから僕は自転車覚えたのあれだもん、もう中学校ぐらいだから。
あ、はいはい、
持ってるやついないんだから。
はいはいはいはい、
いないの、ね、町内会に、
ええ、
ん、あいつとあいつ
2台か3台かみたいな感じですか。
だからもう奪い合いでこうみんな練習するって感じで、
はいはいはい、
で練習しててもすぐ坂だから、
ね、
行きはよいよい、帰りはもう大変だから、
ね、あのエネルギーね、それこそあのこの国立坂とかですか、あれだけども、行きはいいけど帰りは嫌だろうなこれな、なんて思いますけど、やっぱ坂の多い、
ね、まあ、だから坂が多いってことは、景色がいい、ロケーションのいいところも多 い、ね、多いってことなん
だ。山があって海があってね。
そうなのよ、
本当綺麗な
そう、山の、ね、山っていうか、まあ中腹からまあそこにまあ 切り、はい、まあ、切り開いて家を建ててるわけだけど、はい、うちの育ったとこなんかやっぱり海がパーッと見えるしね、遠くにね、これはまあなんとも、
はい、
もう脳裏から離れないね、ふるさとのイメージとして、
はい、だその中で育った勲少年は、ね、まあ、
少年にな
ったんだな、歌好きの、ね、家族に囲まれ、ね、まあ、でもちょっとそういうこう
シャイでね、
まあ、シャイな、
ちっちゃい頃はね、
とてもなんか、
ね、なくてね、
人の前で出て歌うなんてことは考えられない子だった。
全然、
ね、
全くなかった。
なん、じゃあなんでこう、 家事だろうね。子供の子で何して遊びました？そのだ自転車もまあ中学校からってことですけど、
今の季節で言うとね、うん、僕はセミ取り名人。
あ、まあ、名人だ。
名人です。
コツとかあるんですか？
ありますよ。あと時間帯とかね。
あ、そうかそうか、時間帯
ね。あとあの何で取るかっていうやつですね。
はいはいはい。網じゃないですか？
まあ網じゃないですね。
違うんだ。そうだ、やっぱり
あのね、
鳥もち。
そうです。よく分かってるね。
いやいや、それは僕らも子供の頃その、ね、鳥もちを話は聞いたことあるんですけど、
網で取れるのは、はい、網で取れるのは、うん、まあ油ゼミ。
油ゼミ、そう
ですね。これはねちょっともう、うん、鈍いからね。
そうですね。
大体取れます。
はい、
簡単取れます。
僕でも取れました。
取れます。
はい、取れました。
ところがですね、はい、クマゼミ。
ああ
、クマゼミっていうのは、うん、なんていうのか、
クマゼミはなんだ、
シャーシャーシャーシャーっていうのが一般的には図鑑にはそう書いてあるね。
鳴
き声ったらシャーシャー。九州ではワシワシワシって鳴く。
ワシワシワシワシ。
ワシワシワシって鳴くんですね。
ワシワシワシワシワシ。
で、あのクマゼミっていうのは高いとこいるの。
はい。
そうかそうか。
で、見えない、見えないぐらいの探すの大変なんです。だから網なんから届かない。
はいはいはい。
ましてや僕らの小さい頃持ってた網なんていうのは短いじゃない。
あ、ね、伸び縮みしないような、
ね、
あ、
そう、
そんな高枝切りバサミじゃないんだからね、まだね。
伸び縮みしないの、昔は。
そうですね。
短い、
はい、
しかも網自体も今みたいによくできてない。
あ、そうですよね。まあ、
だから、ね、遠くの高い5メートルぐらい先の、うん、5メートルまでオーバーか、うん、それぐらいやったよね。これを取るには、うん、細いこう竿で、はい、先っちょにやっぱ鳥もちょっとつけて、それじゃないと取れないんですよ。
それにペタンとくっつけて、
くっつけて取るんです。で、取ってその羽を傷めないように、うん、鳥もちを、
きれいに
取って、うん、それであの図鑑にね、標本にする。
標本に。
虫ピンでこ
う、そうそう。
それの名人。
名人です。
伊佐尾ちゃんは、伊佐尾ちゃんは。
で、つくつく帽子も。
はい。
同じく高い位置には彼はいないけど、
彼
だ、彼らは取れない。奴
らはいない。
奴らはもう近づいただけで、
そう、すぐに言います、
ね、立ってつくつくっていますからね。
はい、そうそうそう、
立っていますからね。だからあれも取り持ちです。
あれももう一度も取れたことがないですね、つくつく帽子に関しては。
あ、取れます取れます。
綺麗なんですよ、透明でね、あの白っぽくて羽が透明で、ね、いい感じがして。
だからつくつく帽子も取るの OK、
取れるの名人は。
大丈夫でした。まあ、まあ油虫なんてもう全然、
油虫、油虫、
油虫、
油虫、油虫はいらない、油虫はね、僕らでも普通に、
ね、
昨日も見ました、うちの近所で油虫。
そうだよね、どこだっているからね。
そうですね、一番多いですもんね。
うん、
そう、まあ、そんなわけで得意技はそんなもんかな。
セミ取り名人の少年はね、うん、じゃあ、クラブ活動とか、じゃあ中学校ぐらいになると、
中学校になってバスケットやって、
それで背高いんだ。
背は関係ないと思う
けど、
まあ、背は勝手に何やっても伸びるんだろう
けど。あ、そうですか。かっこいいもん。
いや、でもあの頃は逆にね、うん、僕らウサギ跳びってやらされてたから。
あ、まだね、あの頃は。
あのウサギ跳びやるのが、
はいはい、
あのスポーツの訓練の基本みたいな。今やらないんです
よ。そうそう
そう、膝やられるからってんで。だから、ね、逆にあれでね、関節痛めて、
そうそうそう、
背は伸びないっていう言われるぐらいね、別にバスケットに伸びたってことはないと思うんだ。ただ
逆に、ね、
バスケットとやったことで、なんかこう少しこうなんていうのかな、あの表へこうなったのかな、
積極的に。
友達はいたんだよ、
はいはいはい、
打ち気ながら。でも友達いっぱいいたんだよ、シャイボーイが。
シャイボーイが。
でもなんか自分で表現する、うん、だからセミぐらいしか相手にできないから表現する。
いや、でもセミ取り名人だと、イサオすげえよなとか言って、友達が
集まってきそうです。
まあ、うん、一緒に遊んだりね、うん、そういうのあるけども、うん、まあ、なんていうのか、自分でこう好きな歌を表現したり、なんとかっていうのがこう得意じゃなかった。
あ、まだまだその頃はね。
だんだん、うん、だんだんそれがまあなんとかできるようになって。
でもそういうスポーツをやって、
うん、それでその頃加山雄三が出てきたりして、
うん、
まあエレキーナ、ギターいいなとかになって、
はいはいはい、
まあ、ギター持ち始めたりして、
はい、
で高校時代になると、うん、ちょっと積極的になってきて、なんかこう もともと持ってた、それで出るのかな、なんかフォークギター持って、
やはりここに DNA、 の DNA が
少しずつこう出てくるわけよね。
はいはいはい、
でギター持ってガチャガチャガチャガチャ、みんなでガチャガチャってことないか、
はいはいはい、
一緒に歌ったりって、もう時代だったから。
そうか、
時はあの、
う
ん、安保のね、
うん、
あれであの新宿ではさ、
うん、70年代安保ホークゲリラだ、
ゲリラあったわけだから、ね、うん、僕らその子田舎にいても、
はいはい、
あ、そういうのやってるんだっていうぐらいで、うん、フォークを歌うことぐらいしか知らなかったけども、
はいはいはい、
その頃うちの兄もね、
はいはい、
こうデビューして。
あ、そうか、そう、お兄さんはね、
なんとなく歌への憧れみたいなものもこう、うん、こう自分の中が出てきたわけです、うん
うん、だって身内の方がそうやって芸能人になるっていうのっていうのは、
それはね、今はなんかこう、まあね、そこら中、そこら中っておかしいで、いるじゃない、
割と一億総タレント時代みたいな感じありますけど、
あるじゃない、ね、いないもん、あの頃。
そうですよね、
あの頃いなくても、うん、もう九州って枠で言ってもいないぐらい、
はいはいはい、
でも佐世保っていう中にクールファイブが売れて
た、うん、ああそうだ、クールファイブはね、
前川さんがもうヒットした頃だった、
はいはいはいはい、
うちの兄も出て、うん、
はいはい、
でたまたま中学校室なわけ、またちょっと兄の話になったけど、
はいはいはいはい、
前川さんとね、
ああそうなんだ、
まあ、そんなこともいろいろあって、
はいはいはいはい、
結構あの有名な、
うんうん、
あ当時ね、
はいはい、
あの歌い手なんかいなかった時代にさ、
素敵な歌手は九州から出るって、その博多からもいっぱいね、当時、うんうん、あそういうグループもあったし、
そうそう、
ね、あの歌手の方もいっぱい出て、ただ長崎からそういったね、あのちょっとこう大人のムード歌謡とかそういう人たちが出てきたなんていう、そうそうそう、ああそうかそうか、
そんな時代があって、うん、刺激もあってね、
うんうん、
まあ、でも東京で出てきた時はもう大学で、
うん、
あの音楽も関係なく、まあとにかく東京へ行きたいっていう思いから、
そういう憧れというか、なんか思いは強いでしょうね、
親には迷惑かけたよね
そうい
や、そう不純じゃない、ある種、
あ、まあ、動機はね、それは若いんだもの、それは
経済学部っていうところで行くわけでしょ、で、まあ、東京行きたいっていう一心だから、
うん、
うちの兄貴も頑張ってるし、
はいはいはいはい、
まあ、でも大学行けば行ったで、
はい、
大学の友達いっぱいできたりして、
そうそう、
そこで、
ね、
それなりにこう影響されたりして、
はい、
ああやっぱ勤めるサラリーマンもいいな、そういう方向がいいのかなとか、ちょっと模索する時間があるじゃない、
はいはいはい、
なんか資格取った方がいいのかなとかね、まあまあ、東京へ来たっていう憧れはまあ達成したわけだから、うん、
はいはい、
まあ、しかしね、やっぱりいろいろ、まあ、良くも悪くも誘惑のいろいろ
あ
るわけですよ、でうちのお兄ちゃんがだから、
はいはい、
バストップさっき言った、
うん、
47年に、
うん、
まあ、ドーンと有名な人に、まあ、なったから、
はいはいはい、
そうすると、
うん、
このいろんなその周りの兄の関係のテレビ局とか、
は
い、プロダクション関係がちょっと目つけられて、たっていうか、
あ
まあね、
あ、そうか、
今で単純にもスカウトですよ、
はいはいはいはいはい、
それで、
うん、
まあ、やらないかみたいなところで、
うん、
その家族対抗歌合戦とかいろいろそういう試しの機会を、
はいはい、
いっぱい素人ながらチャンスを作らせてもらって、徐々にそんな気にさせられてしまって、
平浩二チームだんだんだんだんだんだんだんだんだんだ、さあ歌ってもらいましょう、どうぞ金ちゃんから、
そうそう、
萩本欽一さんが、
そうそう、あの番組にね、うん、2回ぐらい出て、そう、2回目に出た時はグランプリ取ったわけ
です、はいはいはいはい、
これで図に乗っちゃったんだ
いやいやいや、
北島三郎チーム
を
最終決定戦、
はいはいはい、
グランプリ大会、
はい
はい、なりました、
うん、はいはいはい、
それで、
うん、
グランプリが2つ落とさないって言うんで、
うんうん、
北島三郎チーム、平浩二チーム、はい、2つグランプリ取った、
う
そういう時があったわけ、
サブちゃんと並んだんですね、
並っちゃった
んです、げえ、
図に乗るでしょ
いやいや乗ってくださいむしろ
まあまあ、それでまあね、まあ、そういう道に行かないかみたいなこともあってね、
そうなりますね、
歌の道がちょっと開かれたっていうこともあるんですけどね、まあ、ただ思うように
い
かないよね、
いやいや
いろいろあってね、
うん、
それで、まあ、さっきちらっと言ったけど加山雄三とか、
うん、はいはいはい、
まあ、石原裕次郎とか、
はい、時代ですね、
湘南サウンドっぽい、
うん、
いわゆる時はフォークソングか、うん、あのポップ歌謡かっていう、
はいはいはい、
まあ、そういうすごい時代だったからね、うん、まあ、湘南サウンドみたいな曲でデビューしたんですよ、
うん、
なんとかいろいろあったけどね、
はい、まあ、それがいつぐらいの時だったんですか、
これが22か3かな、
うん、ちょうど学校卒業して、
卒業して、うん、まあ、いろいろ歌も勉強し て,、
うん、して
文学座でいろいろ芝居の勉強もしたり、うん、いろんな時代があって、
俳優さんの、ね、道というのもね、
それもね、やっぱり両方視野に入れながらやってたんで、
う
ん、
はいはい、
まあ、でもまあ、入り口はデビューだろうっていうか、歌だろうということで、まあ、知ったものあって、まあ、歌でデビューさせてもらったんだけど、まあ、そっからが、まあ、そっからよ、もうやっぱりプロになったものの全然ダメなのよ、やっぱりね、
なかなかみんな大変ですよ
ね、いや本当に、だからいろんな歌い手さんの、和田アキ子さんとか雪沢さんとか伊藤咲子さんとか、
ああ懐かしい、
まあ、いわゆる前歌、
はいはい、
有馬温泉の向こうでやったり、
うんうん、はいはいはい、
ね、常磐ハワイアンセンター、
ああ懐かしいですね、やっぱりリゾートハワイアン、
まだ
ね、常磐ハワイアンセンター、うん、僕らはそっちですね、まだね、
というかも
う、
はい、とにかく、
うん、
自分がなんかメインのなんかコンサートとかなんとかやれるわけではなくて、うん、ずっとそういうのがずっと続いてて、まあ、メディアもなかなか出られないし、
うん、
まあ、そんなことしてたらね、
はいはいはい、
マネージャーが、
うん、
あの伊沢な、最もその流行館というか辰村正っていう全然違う名前だったんですけども、で平井さんなのはその後の話なんですけど、
はいはい、
で歌のお兄さんの話があるんだけど、
うん、
と言って、うん、それが田中誠二さんが、
はい、
ちょうどビューティーサンデーでヒットして、
はいはいはい、
もう同様あの、うん、子供番組だけの枠じゃなくて、
うん、
もうちょっと大きいところへも
う
出ていくっていう時だったんで、
う
ん
う
ん、
はい、
でその、まあ、水木の兄貴やってた
ん
です
よ、はい、水木
さん
2代目
代目で
誠
司、
はい、
さんとやってて、
はいはいはい、
まあ、2代目なのね、
はいはいはい、兄貴は、はいはいはい、それ
で3代目の誠司、うん、さんの後っていうのを、
はいはいはい、
まあオーディションがっていう話を持ってきたわけです、
はいはいはいはい、
その、まあ、流行がやって売れない頃に、
いやいやいやいや、
そうか、それレギュラーでな出られるんだったらね、いいよねって言って、でもな俺はあれだよ、若大将目指してて、
うん、
歌の若大将から歌のお兄さんっていうのは似てるけど随分違うよなみたいなことね、
いやいやいや
歌のお兄さんと若大将じゃ、うん、なんかこう当時の気持ちとしてはさ、
う
ん、
そうか
違うじゃん、
そう
か、
あそうか、20代そのぐらいでね、あれだったらね、若大将なら女の子たちにキャー
ッ、
例えばね、例えば、うん、
って今の若い人たち相手にしてんの
が、それがなんか5歳とか6歳なら兄さんみたいな、
なるわけだから、
子供相手にしてる場合じゃねえだろうみたいなね、
そうな、まあ、ちょっとそこ一瞬、
あその頃
春巡する、
はいはいはい、それはでも、
しかし春巡どころじゃないですよ、うん、大変な人数が
オーディションに、
オーディション来て、いやもう本当びっくり、
はいはい、
だってオーディション自体はこう、うん、その後に週刊誌にこう出たぐらいだったから、まあ、それぐらい、うん、まあ、最終的にカメラテスト4人残って、
うん、
まあ、その中には後々有名になる歌い手さんもいたんですけどね、まあ、などしていますけども、
はいはいはいはい、
まあ、僕は3代目の歌姉さんってことでなって、まあ、童謡を歌うようになるわけですけどね、で分からないよねこれが、
ね、でこれがでも童謡とかそういった唱歌をで今までこうやってずっと歌い、ね、続けて今35年という、うん、
そうなん
ですね、どこでどうなるか分からないですね、
分かんないし、結局小さい頃に姉たちがさっき言ったけども、うん、いっぱい歌ってた童謡とか唱歌を、
うん、
今僕が歌って、
はい、
まあ子供たちというよりも今実年齢的には童謡は好きなのって僕らより上の人たちなんだよね、その人たちは元気になる歌だったりするのよ、だからもちろん子供に歌うシーンもあるんだけども、
はいはいはいはい、
そういう人たちでも歌えるっていうね、
童謡唱歌は僕ふるさとなんて聞くと今まで聞いただけで泣いちゃいますもん、
やっぱ今回ね、
うん、
今回の
大
震災の後ね、
うん、
あの復興の場面で、
はい、
いろんなところで、
はい、
あのいろんな歌が歌われたけども、
はい、
上を向いて歩こう歌うシーンとか、
は
い、
で、ね、
で特にやっぱりあのふるさとをね、
うん、
みんなが歌って、
う
ん、心を、ね、痛めた心をこう、うん、共有し合うってシーンがいくつかあったじゃん、
はいはいはい、そうですね、
あやっぱり日本人っていう方、まあ日本人っていう方もどうかあれだけど、
う
ん、この歌好きなんだということを改めて思って、
ね、
あずっとこういう歌を歌ってきてよかったなって、
うんう
ねうん、僕も、まあまあ、ふるさとだけじゃないけどね、
うんある程度
なん
かそういう年齢の方はやっぱそういうふるさととかでやっぱ郷愁をねこうあれしつつ、で小さい子供たちは例えばアンパンマンだったりするわけじゃないですか、
そうだった
ね、
あのアンパンマンの歌も ね、
そして歌を聞いてやっぱ元気になる、
ね、
で元気になるといえばやっぱりねこのねアニソンなんですよ、
行くと思ったな
でしょアニソンヒーローソングじゃないですか、
です
うん、でまあ僕らもね本当にこの半年近くいろいろなところでそういうことも訴え続けてきたし、また兄貴たちともねいろいろね出していただきましたけども、やっぱりそういった中でねこのアニソン、まあ僕らはやっぱりその平井さんとの出会いは僕らの入り口はアニソンだったんですけれども、そこから今そういう童謡唱歌もずっと歌い続けてこられてっていうね、まあだからそのそしてそれが今年35周年っていうね、やっぱり継続はちかすごいなと思うんですけども、
35周年はだからさっき言った、あの流行歌がなかなかうまくいかない、はい、で歌のお兄さん、
はいはいはい、
そしてアニソンを歌う、
はい、
と含めて35周年なんで、
うんはいはい、
アニソンを歌ってから30年なんですよ、
お
31年か、
え1980年、
ね、80年だから、
はい、
丸々31年、
はい、そこだけ同期です
そうですね
そっから
そっから同期
か同期か
そこそこ同期かああ今肩役所なんだ変ちゃんだ急に急に違う違うそうですねもちろんねでも
でもねやっぱりアニソンとかそれになるとね、
はい、
ショッカーがなんか先輩って感じすんの、
ね、いやいやいやとんでもないとんでもない
やっぱり彼のこの精通したこの世界へのねこのあれはねうんちくうんちくすごいからね
好きなじゃないです
いやいやいや僕は本当尊敬してるそこはだからいつもいろいろ頼りにしてるし、僕らも失念してることはあるしねそういうことは意外とねこうパッと彼出てきたりねだ時はね僕は80年かな、
はいはい、
あのお母さんと一緒の歌のお兄さんを終えて、
はい、
翌年の、まあ、レコーディングはその前になるんだけど、
はいはい、
2月が、
はい
トライダー G7
トライダー G7
81年の2月にトライダー G7 が僕のアニソンのデビュー曲なんですよ、はい、で、ね、今あの散々うんちく家だって褒めたから分かると思うけど
はい、はい、
初回クイズだけど
はいはい何でしょう
あのトライダー G7 の、
はい、
その前の番組は、
はい、
何の後にトライダーになったかは
ガンダム
さすがです
ね。あ、いやいやいや、すいません。あ、ボケた方が良かった
です
か。
ごめんなさい。
え、なんだろうな、うんとね、
ごめん
ね。天気予報かなだって。
俺やりたい。
それは常識だよな。それは
だ
と
常識だよね。その辺で常識だよね。いやいや。だからでも、
はいうん、
流れ的には、
はい、
その雰囲気はよ、
うん
まあ、僕もあんまり詳しくないんだけど、
いやいやいや
ガンダムから、こう、うんイデオみたいなこう、
はい、
ならこうあれだけど、
はいはいはいはい、
ガンダムの後に後番組がトライダー G7 っていうのはこれは
ね
これは意味あるのよ、はい、あの時代は意味があったのよ、
はいはいはいはい、
でそれは僕自身が子供の歌を歌ってるっていうことの流れの中でキングのアニソンの歌う歌手として専属を契約を結んでくれってなった。
はいはいはいはい。
だからアニソンを歌うってことになった。
で、
はい、片やその前は子供の歌を歌ってきたわけでしょ。
はいはいはい。
で、やっぱりあのアニソンっていうかアニメはやっぱり子供のものなんだっていうところがね、そこにね、そういう話になっちゃったらしいですよ。
ああ、なるほどね。
やっぱ子供が喜んで、
うん、
子供がこう見る。
うん
楽しむものをやっぱり作ろうよってことになって、
はい、
ガンダムがそうじゃなかったと言わないと、とんでもないもう今偉大なものだから、うん
はいはいはい、
だけどその中心が竹尾わった君という小学校6年生という主人公に持ってった、うんうん
ね、
そしてそうロボットに乗ってそのロボットが、まあ、商売、
うん、
飯の種というさ、非常にシチュエーション的に子供の目線に行く、
うん、
で歌もそれその子供の歌から来て、
はい
うん、子供の歌っていう目線の流れの中から、うん、その童謡的なアニメの歌、
うん、
主題歌みたいな流れになるわけですよ、
う
ん、だからちょっとそういう意味ではちょっとこう、
うん、
こう凛々しいかっこいいガンダムからどっちかというとこう可愛い、
うんね、
可愛いロボット系の番組になったっていう、
うん、
流れとしては不思議な感じだったんですね。後でこう
感じたらね。そうですよね。だからその前に例えばそのサンライズ作品っていうと例えばそのザンボット3っていうのが、
はい、
ダイタン3っていうのが、まあこれはちょっと流れではちょっとね、ザンボット3っていうのはすごくハードでね、もう最後にみんな死んじゃうみたいなね中で、で次にまたそのもっとハードなのが来るのかなと思ったらダイタン3っていうのは今度はなんか逆におちらけちゃったような、
う
ん、ねなんかなんだろうな。でもマニアとか今でいうマニアたちが喜ぶような展開をこうしてた中に、でそこにそのニュータイプというね、ものを題材にした機動戦士ガンダムというね、でこれはだからむしろ子供というよりはもう当時の高校生とか大学生が中心になって、これは俺たちのためのアニメだぐらいな勢いで、結局その大学生ぐらいがみんなサークルを作ったり、いわゆるそのコミケに走るみたいなね、なんかそういう同人誌をみんなが作っていた、そういうブームみたいなのがまず来ましたよね、それがね、うん、
なるほど。でもところが歌ってれば、うん、僕は他の方はどうかわからないけど、
うんうん、
僕はその81年トライダーリズムの時
は
子供の目線で歌ってたから、
はいはいはい、
やっぱ僕自身がアニメを見るの
は
子供だって思ってるわけ、
はいはい、
それはなんとかな中学校ぐらいまでかな、自分自身が、うん、あースーパージェッター見てたなって、
はいはいはいはい、
記憶
は
あるよ、だから中学校ぐらいまで見るけども、
うん、
まさか高校生が大学生だって思わないから、
ねうんはい、卒業するだろうと思
いますよね。そうそうそう、だから僕がだから歌ってる目線っていうのはやっぱり子供に聞いてほしいという、
はい、
だから歌い方も そういう歌い方してるんですよ。
とても優しかったのトライダー人生、ね、
優しいというのか、なんか子供が喜ぶような歌い方をきっとしてるはずなんです。
いやだからそういう優しさですよ。面白いっていうかね、うんうん、いや地球のみたいなね、
そうだね、
ねとかいやみたいなとかね、
そうそうそう、うん、
ああいう
妙に あれだけ残るんだよね。
そうそうそう、
いやってね、
かっこよくねこう歌ってるようでいや地球のっていうのはね、ああいうところとか、うん、あとそのエンディングのね、社員の皆さんありがとうとかね、
ありがとうとか ね、
ああいうこうなんかなんかコミックソング的なね、だから
そうだ、ね、
すごくだから、ね、うん、あのテイストとして面白かったし、うん、でもぶっちゃけちゃいますけど、僕ガンダムって本放送それほど見てないんですよ、
う
ん、実は
そうだと思うよ、
うん、で、うん、あのこれもう今もう自分トークライブでも言ってるんであれなんですけど、うんうんうん、白状しちゃいますけれども、うんうん、本放送で見たのは僕3回だけなんですね。周りがすごい盛り上がって、
ね、僕3回って覚えてるよ、ね、
覚えてます
よ、ね、そっちの方が不思議だよね。
もうそれがもう見た回がもう初めてアムロが地球に、はい、来た時にあのジオン軍が来てて、はい、お母さんのところ訪ねに来て、でお母さんのところのベッドで隠れてて、
はいはいはい、
したらそこで見つかりそうになっちゃうんで、で敵の兵士を殺してしまうと、はい、あんたみたいな子供みたいな、お母さんに言われちゃうのが初めて見た回で、次に見た回がマチルダさんが潰されちゃう回、
あ、はい、
で次が最終回っていうね、全然話はつながんねえし、なんで暗い番組なんだろうと思って全然見れてなかったんですよ。
よく覚えてる
だもんでね。 でも一応最終回を見たんで、うん、次のその予告編のトライダー G7 という新番組を
ギョッとした
でみんながほらやっぱりその、うん、ガンダムの後だし、まあ、みんなその周りがロボットアニメすげえな、イケイケサンライズすげえぞ、うん、日本サンライズすげえぞっていう状況の中で、うん、それでこうさあ次無敵ロボトライダー G7 見たら子供が主人公で、うん、天真爛漫でね、
うん、
でうわ残業もあるけどでも宿題もあるしみたいな、
ね、
でまた周りのね永井一郎さんとかそういうねもうね芸達者な方々が脇を固めて ね、うん、で真島さとみさんがまたね天真爛漫の男の子を演じて
です、ね、
だって公園でいきなり遊んでる子供たち、はい、毎度お騒がせいたしトライダー G7 発信しますって公園の中にさあの遊具としてトライダーの頭がある
ドラえもんみたい
だ
よね、
うん、あれがね、あれでまずやられちゃいました。結構見てましたねそれで。
多
分トライダー G7 の方が実は見てましたね。であの歌ですから、
うん、
で平勲さんというお名前をそこで自分は認識しましたし、うん、だから本当スーパーロボットスピリッツに初めてお越しいただいた時に、ああトライダー G7 の平勲さんだ。
でもなかなかね、うん、スパロボではトライダー G7 にたどり着けなかったのよ ね
意外にね。
スパロボで1曲か2曲ですね、いつも
そうですよね、あの人数多いですからね、
多いからね、
はいはいはい、
1曲の時もあるのかなあったかな、
まあ、だいたい2曲は最低2曲はやっぱり歌ってたから
ね。イデオンは、うん、あの必ず歌うっていうのがあって、
うん、
イデオンとあの、うん、まあジェナイあのあ、ね、ブライダーとかー、
うん、
あるいは大王者とか、はいはいはい、なかなかトライダーにすぐならなくて。
なるほどね。
うん、
なんかどうなんですかね、あの選曲する人の好みとかあるのかしらね。
そうですね、
僕らが入れば絶対そこにトライダー入れるってなりますけど、うん、あとはもちろんその今たくさんの方がアーティストの方が ね参加してくださるんでね、その中であれも聞きたいこれも聞きたいってなると、うん、あでもまずあでもイデオンは外せないよねとか、うん、やっぱじゃあちょっと J9 はくくりでこう、うん、ぜひ J9 くくりでちょっと特集したいよねとか、多分そういう風になってくると、うん、あじゃあこの2曲になっちゃうのかね。
そうだね、
あれですけれども、
うん、何曲かあるからね、うん、全部歌えるのやりたいね、
うん、ね
えなかなかないのよ。
あじゃあちょっとそんなお話もしたいので、ちょっとコマーシャルでーす、はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。 J9 J9 情け無用、情けいっぱいのお話をします。大概そうです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。というわけで、
はい、
何トライダー G7 話で結構こういけちゃうなって感じの、
社長も多分入りたい感じです。
社長はもうだってやっぱり
入ります。
エンディング大好きですからね。
本当
まあ、だって
僕もあれ好きなのよ。
あれを聞くと身につまされるって。身につまされることはないけど
ラジオで言うことはないけど、うん、宴会ソングにしない。
いいじゃないですか。
僕ね、あれとかでこうやるわけですもん。1年間ご苦労さんって時に、
はいはいはいはい、
社員の皆さんありがとうって、
ね、これは社員の皆さんだって喜びますよね。
今年1年ご苦労さん
って、ね、パーッといきましょう。パーッと植木ひとしさんの映画みたいな、ね、
最後のさ、ね、つれえなとかいいじゃん。
ああね、
ね、頑張りましょうって言っといて、うん、つれえなーってこう内面をパッとこう見せる、
ね、そこで猫社長泣く、
泣くね。
いや、で猫専務がまあまあ、
そうなんこうそれ今ね、うん、今社長振ったけど、あの、うん、頭振れんのよ。
そうです、ね、その通りだって深くだよ、うなずいちゃうよねみたいな。
うなずいてね、で今お隣に通じる歌だよね。
ああ、ありますよね。
それとさ、うん、あれ、イデオンでね、
はいはい、イデオンで
スペーシャルアナメイイデオンって出てくるんじゃない
ですか。
英語が出てくるっていうのも、うんうん、あの当時ね、
はいはい、
あの結構レコーディングの時に、うん、スペーシャルランナウェイなのか、はい、スペーシャルランナウェイなのか、
ああそう、ね、ランナウェイですね、ランナウェイ。
そういうのってね、うん、あのまあ大変なんだ、レコーディングの時揉めるの
い
ろ
い
ろ、
はいはいはい、
でもね、うん、やっぱあくまで子供の歌だから、
うんうん、
スペースランナーウェイだろう、
あランナーウェイ、
ランナーウェイだろう、
カタカナだと、
うんうんうん、だからスペースランナーウェイと歌ってますよ僕。 あの
そうか、
そう、 でもね、だからあのいつも思うんだけど、夏メロ的なのを聞くときにやっぱ原点聞きたいって思うじゃない、はいはいはいはい、僕らもどんな歌ってるの歌ってたの、でこねくり回していろいろ歌うタイプいるじゃない、いい悪い別としてよ。でもやっぱり昔ので聞きたいってなると、やっぱりスペースランナーウェイなわけよ。
ああ、そうですね。
でもそこだけはね許してって、さすがにね、やっぱ最近はスペースランナーウェイって歌わないと、なんかちょっとこう自分が気持ち落ち着かないなって感じで、やっぱり本当はランナーウェイって歌ってあげなければいけないんだろうけど、でもイデオンってすごく哲学的なので、あの歌の内容自体もね、2番の戦うか戦えるか怯える心よなんてもすごい詩じゃないね。これ戦うか戦うかなんていうのは敵と味方じゃなくて、自分との戦いだったり人生とだったり、いろいろこう年齢とともにね、あの死の思い感じるわけよ。そうするとね、なんかスペースランナーウェイって歌えないのよ。スペースランナーウェイってこうね、なんかなっちゃってね、いけないんですけどね。僕が言いたいのは、要するにあの当時のそのあそこで英語が出てくると、和製英語で歌うっていうのがアニメの定番だった。でもう一つ、何の時代の後年カバーで僕がエイトマン
だったんですよ。今ずっとこうそのそうランナーウェイとおっしゃった時に、
パッとしたでしょ。
あのね、あれですよ、
上野でやった時に
アニソンカーニバル、一番最初のアニソンカーニバルにね、平さんにお越しいただいたんですけれども、 その時にやはりね、サプライズでね、僕はどうしてもエイトマンを歌っていただきたくて、でもう誰もが知ってる、ね、もう国民的アニメといってもね、あの当時ですか、最初の鉄腕アトムがあって、鉄人28号があって、そんなエイトマンって言われていた、ね、それこそ、まあ、この間ねお亡くなりになりましたけど、前田武彦さんが ね作詞をされた、
ね、
歌でございますよ。でね、そうそう、どうしてもこれをね、平ちゃんに歌ってほしいなってことで、
ね、
うん、でお願いしますと、サプライズでぜひお願いします、ま
あ、その時に
リハーサルもしないでね、あの音漏れちゃうと外のやつが聞いちゃうと、あのネタバレしちゃうと、ごめんねごめんねって言いながらね、はい、
それでその時に、
はいはいはい、
あの歌う時に
そうでした、
みんな言ったじゃん、
そうですそうです、
あのファイトファイト、ファイトじゃないよと、
はいはいはい、
ファイト
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 ファイトファイト
で、エイトエイトじゃない、
エイトエイトエイトエイトエイトだよ
と言ってねって、
はいはい、
それで一緒に歌ってくれないと、はい、この歌は盛り上がらないということを言って一緒に歌ったんですね、はい、
覚えてますよ。
あの歌もそうで、
うん、
やっぱり和製英語で やらないとダメなこう時代っていうかね、
はいはいはいはい、
ね、
エイトマンですからね、エイトマンね、エイトマン、
僕の時は明確にそういうね英語じゃなかったんですよ。
うん、
それから時代はパッとこう移り変わって、
はいはいは
い、
い
ろんなあのジャンルのね、ロックスの世界から来る人、ミュージックから来る人、ニューミュージックから来る人、いろんな素晴らしいシンガーがアニメソンに入るようになって、やっぱり英語は英語らしく、ね、ロックのノリで、ね、そうサウンドに乗ってっていうノリの時代にパーッと変わってくるわけじゃない
。
そうすると子どもの歌っていうジャンルだけっていうところから、どんどんこう一つのジャンアニメアニソンっていう世界も、アニメの世界も作られていくね、
はいはいはい、
やっぱそういう転換の時だったのかなと思って、その何年か後がね、
だからそういう意味です、英語がなんか入ってる部分でやっぱサンライズ系のやっぱアニメっていうのはやっぱりそういう画期的ではあったんですけれども、はい、ただそのさっきの大胆3なんかも カムヒア大胆3ですからね。
あ、そうだね。
ね、だ
からいつだったかカバーみんなでね、アコギかなんかの時にみんなカムヒーとか言うから、いやカムヒーじゃねえよとか、僕らはカムヒアですよって思わずカムヒアですよってね、兄貴にそしたら歌いづらいだろそんなのって怒られたんだけど、でも僕らはカムヒアで覚えてるから、すいませんけどここちょっとなるべくならっつったら、などうすんだよっつって ね、 ねそんなこともありましたけど、でも、うん、何そん
な、ね、それでね、うん、自分のなんか歌の中では、だからそのブライガーが今度そういう話の中では変わり目なんですよ。
はいはいはい、ああそっかそっか。
で、うん、ブライガーの、まあ、J9 シリーズ1曲目僕が歌ってるわけですけど、ね、
はいはいはい、
まあ、後はねユキオちゃんとか、うんうん、まあ、ロック系とやる人たちもこう、はい、歌うようになるじゃない、はいはいはい、
ね、
で僕は同様の分野から来て、どが、うん、ロックのノリで歌ってくれって言われたの、あの時、
はいはいはいはい、
僕は精一杯それはそのご要望に応えようとして乗ったつもりなの、
はいはいはいはい、
だからおそらくそのなんていうかな、童謡から来た人間とロックを求める、うん、その今回のコンセプトと、はいはいはい、その時のコンセプトと、はいはいはい、ちょうど中間で僕歌ってるはずなの。
なるほど、
ね、だからあの時にはもうJ9 も、はい、ちょっと英語っぽくなってはいるんですよ、ノリはね。
あ、
だからもうその後はもう全然まるでもうあれでしょ、
はいはいはい、今度はもう
子供におもねるとか言いたい方
じゃないじゃん、僕らが分からなかったの、なんて言ってんだおいみたいな、
なんて言ってやってんのってね、
英語でなんてこれ子供大丈夫なのか
よ、大丈夫だよってね、そうなの
よ、思いますよね、意味わかんねえよなみたいなのがありましたよ ね、
だ、 ね、だから僕の歌の中にもそういう転換が一つはあったのかなと思うし、まあ、そういうね、
うん、
まあ、ちょっと僕なりのね、こう歌のこう歌の迫り方っていうかね、はいはいはい、同じアニソンでも違うぞっていうのがこうあるわけですよね。
やっぱりそのちゃんと子供目線をなんかずっと大事にしててくれたのがやっぱり今改めてね、うん、嬉しいなと思いますね。やっぱりその僕はその時はもうね高校生大学生ぐらいになってますけど、やっぱり視聴者として見た時にね、やっぱりだからその俺たちのアニメだよじゃなくて、やっぱりその子供のものであるっていうね、それを僕らがいい年してるんだけど、すいませんちょっと後ろの方で見させてもらえますかっていうね、スタンスであればいいなと僕らは思ってたんで、やっぱり子供のもんであってほしいし、今そのいまだにその戦隊ものとかなんかもやっぱりちゃんと5歳ぐらいの子供たちがちゃんと歌えてちゃんとこう楽しめる作品じゃないですか。だけど結構いい年したお父さんお母さんたちももう戦隊ものだからライダーとか見てもキャーキャー言いながらね見てるけども、でもそれはやっぱり子供がいて、
う
ん、子供の、後ろで一緒に見させてねっていうね、うん、だったらいいなとこう思ってるんですけれども、
ね、
でも、ねえ、ヘチャマさんそういうのをずっとこうね続けててくれてたんだな、
だからなかなかね、その、まあ、自分のジャンルっていうのは自分にあって、はいはい、ジャンルっておかしいな、アニメでもアニソンでも歌うところあって、
は
いはい、今話出てきたら戦隊ものの方とか、
えー
まあまあ、極端に言うと、うん、同じスーパーロボットものとか同じアニソンでも、
うん、
なかなかこう一緒にお仕事やるとか、
はいはいはい、
お互いが認識し合うとかっていうこと、あの時代僕はなかったような気がするのね。まあ水木の兄貴よく知ってたから、もう歌のおじさんとかやってたからね、
ここ根本で繋がってますからね、2代目3代目とかすごいけど、
そう、歌のおじさんとかでもあるんで、
ね、
でもあんまり他の方ってあんまりこう認識しなくて、
そうか、だってコロンビアさんと例えばキングレ、ね、やっぱり平ちゃんキングレコードさんだったから、うん、やっぱりそのね、それ時点でまずほらレコード会社がみんなで集まってやるなんてことは当時やっぱなかったですし、
そうなんだよね、うん、まあ、でもまあ、うん、雑誌のね、
うんうん、
まあ、アニメ関係
雑誌のとかありましたね、
まあそういうところでグランプリのとかやって、うん、まあ、イデオもグランプリ取ったことあったけど、そんなんで声優さんとかね、と結構一緒になったりあったんですよね、まあ、そういう時ぐらいしかないわけだから、歌い手さんとか会うのもね、でなかなか日常的なこうジョイントってはないもんだから、
はいはいはい、
意外とね、後年最近になってね、
今でこそ、ね、
知り合うとかね、あるんですよね、
はいはいはい、
もうよさんとかもね、
あ、そうですね、
一昨年にはちょっとゲストで出させてもらったりしたけど、またこの間ね、
はいはい、
新井正人さん、正人さんね、
はいはい、正人さん
一緒にちょっと、
はい、アニメじゃないですね、
そうそうそう、
はいはいはい、
一緒にジョイントでね、やったり、
はいはいはい、
なんか最近になっておじさんになってみんな 仲良くなったりして
なんかみんなもそういう、ね、縛りが全部取れてね、なんかいや本当にでもね、いい時代になった。だから
なんかもうね、
うんうんうん、
いや楽しいんだよね、
当人同士が別にねほら張り合ったわけでもなんでもなくって、そういうほらメーカーの問題であるとかいろいろしがらみがあっただけで、別にあのお互いのアーティストさん同士は機会さえあれば絶対仲良くなれる
んだった
し、
ね、
ましてやね、ほら兄貴とだったらね、うん、兄貴とワンダーウェイ平ちゃんってなもんじゃないですか。
そうそうそう、
ね、だからやっぱそういう、こうムードがこうね、今でこそ ねこうなったんですけども、だって最初に僕らがあの初めてね、うん、あの今のスーパーロボットスピリッツの前身であるロボネーションライブっていうのを、うん、まあ、やりますと、はい、でこれはまあそのスーパーロボット対戦っていうゲームが、うん、まあ、大ヒットして、うん、でそこで、そういったアニメソング、まあ、ロボットソングを、じゃあ水木一郎さんが歌ってくれたらいいなと思ってたら、うんうん、水木さんがいいよって言ったと、はい、でそれで何人かなんだけども、さあ、いろんなロボットアニメがあるけども、うん、それを歌ってる歌手の方を探す手立てがない、ね、だから一番最初にその、兄貴から堀江光子さん、ミッチーからビッグ姉さん、まだね、美穂さんだったんですよその頃までね、で影山博信さんと、うん、なんとかこの4人にじゃあいろいろ歌ってもらいましょうつって、うん、だってだから伝説巨人イデオン復活のイデオンは水木の兄貴がカバーしてたんですから、は
い、
それでライブで歌ったんだもん最初のライブの時は、はい、
ね、まあ、そうやってでもね、うん、流れを作ってくれたんだよね、
う
ん、
でも僕はその時 にあ、これはそうだ、平井勲さんだよな、平井勲さんどこにいんだろうって、もう素朴に、別に、ね、逃げも隠れもしてないんだけど、
歌んだけどね、
みんなほらその連絡の手立てがわからない、だからその頃はまだメーカーも違えば
そう、ね、という流れがあったなんかあったからね、うん、やっぱりだってそれぞれしがらみあるんじゃないかと思うから、ね、それはプライベート連絡先知ってるけども、ね、かけていいもんかどうかとか、
そうですよね、
いろんなこともあったんだろう
ね、でもなんかそうじゃないよって、でこれからスピリッツになっていってで、より進化していくといいね、ただアーティスト同士は皆さん仲いいから、あ、そういえばあの俺だよ、誰々さん知ってるよとか、あ、誰々さんと一緒に仕事したよとかね、そういう人が今度じゃあ来てよ来てよみたいな中にね、そしたら平勲さんが来るって、うん、おいおいみたいな、
いやありがたいよ
ね、嬉しかったです
よ、だからそういうね、なんとかしがらみって、しがらみってこのタガを外してくれたのがショッカーでありね、
いやいやいやいや、
兄貴でありさ、
いやいやいや、
かけちゃんでありで、ね、いやそうなのよ、うん、まあ、そんなわけでさ、その今、まあ、そうやって、
はい、
逆にまあ、あの昔名前しか知らなかった人たちとそういう仲を楽しくやれるっていうのがあって、まああの果実ね、あの日高よし子さんっていうね、
ま
あ僕はあのギターの弾き語りで同門で、そっちでしか30年前ぐらい知らなかったんだけど、
日高よし子さん、あの僕らはあの
ね、彼女ね、
あれですよ、大戦隊ゴーグル5のゴーグルピンクの花咲くゴーグルピンクっていう歌があるのね、うん、とかそういう挿入歌を歌ってる方っていうイメージだ、だから当然だからコロンビアの方だと思うから、
そう、
あら、でも
でも僕が知ってるのはその同じ教室のギターの弾き語りの、
あ、そうか、レコード会社ではなくて、そうですね、ギターの、
そうそうそう、
あらあらあら、
そういうの歌、なんか歌ってんのって、あ、なんかね、歌ってんだみたいな、
はいはいはいはい、
あ、タイさんも歌のお兄さんでねとか、それぐらいの認識で、
はいはいはい、
でまあ時は経って、全然会わなくなって、そしたらもうね、
はい、
あの去年ポコッと、
はいはい、
ドイツに彼女がいるんですけど、
まあ、ドイツ在住なんですね、
そうなんですよね、まあご主人の仕事の関係もあるんですけども、
はいはい、
まあそれであのライブやりたいっていうのが急に連絡来ましてですね、あのまあそれもなんかどっかでこうアドレス探してくれて、
はいはいはい、はい、うん、
それで、ええ、なんかあの僕と、
はい、
あのなぜか筒井
匠さん
と
ジライアのね、
ジライアの、
はい、それから山地東派ですね、俳優さんです、俳優さん、
う
ん、
で女優の斉藤智子さんと、
斉藤智子さん、
なぜか、なぜか彼女がこうなんかこう繋がってるんですね、
レッドビッキーズ、
そうそうそう、まあ、その関
連ですね、はいはいはいはい、
それで、
は
あ、で僕は関連ないんだけど、で、あと私となんかライブやりたいからって言って、なんかできませんかって、うん、東京、日本に行くんですけど、
はいはいはいはい、
って言って年末に4人で会って、
はいはいはいはい、
じゃあよしこちゃん あのライブ応援する形でゲストで出るようにしようかっていう話になって、
なるほど、
で僕はもう彼女を通して斉藤智子さんとも辻匠さんとも知り合ったんだけど、
あ、面白い、
まあ、そうやってね、つなげてくれて、
うん、
まあ素敵な出会いだったしね、
うん、
やっぱり斉藤さんもそれだけ哲学的に来てらっしゃるし、
うん、
筒井さんもミュージカルかなんかやっても元気で、
はいはいはい、
本当にもう現役でバリバリでね、
うん、
勉強になるとこいっぱいあるし、
はい、
ああいいつながりつけてくれたなって、
あららら
で彼女が、うん、あの9月の、
うん、
まあ、にライブを、まあ、やるっていうんでね、
はい、
24日の
9月24日土曜
日にね、
はい、
12時半から、
うん、
まあ、3時まで、
うん、
銀座タクトで、
はいはいはい、
あの まあ、入場料4000円でね、
うん、
ドリンク付きだから、まあ、高くはないと思うんですけど、
ドリンク付きで4000円ですか、
まあ、タイトル的には日高よし子と仲間たちってことで、
うんうん、
一応まあ4人で最初出会ったから、
うんうん、
まあ、メインゲストで平井壮と、
はい、
で筒井匠さんと、はい、それから斉藤智子さん、はい、ということになってるんです
よ、はいはい、
でその後に、
はい、
いろんな人になんかこうか
そうみたいですね、
まあ、日高よし子さん、
はい、
よしりんって呼んでくれってこと、
はいはい、
よしりんって、
はい、よしりん、はい、よしり
ん、よしりん、呼んだことお話こうしてるうちに、
はいはい、
じゃあ僕も行こうかということになって、はいはいはい、なんかモジョさんも来てくれ
る、そうなんです、うちの MOJO モジョさんがですね、
はい、
なんかホームページ見たら、はい、なんか遊び行くって書いてあったから、はい、へーと思って、だから一応あの、うん、マネージャーとしまして私ね、
はいはい、
あ兄さんこれ行くんだねって言って、AJF のスーパーヒーローの時に一緒だったんでね、
うんはい、
であの兄さん行くんだったら、ああそうなんだ、いやでほら別にブラッと遊び行くあれだからな、うん、だから別にお前マネージャーにお前いちいち言ったらお前な大変だろうからな、うん、あの遊び行く、うん、いや一応兄さん行くんだったら俺マネージャーとして行きますよみたいな話で、うん、だからブラッとじゃあ遊び行くぐらいな感じではいるんですけども、うん、
いるのか、
うん、で見たら、うん、平ちゃんの名前あるし筒井さんもいるし、うん、みたいな、あんだじゃあ行くかみたいな感じではあるんですけども、
まあ、僕もね、うん、最初にじゃあよしこちゃんゲストで応援しようってことで、
はいはい、
まあ、そういう意味では、
うん、
最初の言い出しっぺのゲストなんで、
はいはいはいはい、
まあ、よしこちゃん盛り上げてあげたいなっていう気持ちあるし、
はい、
でもえさんもそうやってね、あ、
はい、
行くよって言ってくれたこと嬉しいし、
ね、うん、
まあ一つよろしく、
はいはい、わかりました、じゃあみんなでね、じゃあ9月24日でございますので、ね、24
日土曜日12時半、
はい、
銀座タクトということ
で、詳細はですね今このね、この秘密基地の、は
い、
そのそこのとこに、アドレスが出てるでしょ、それですよ、
はい、
それクリックしたら、あの詳しいことが出てると思いますから
ありがとうさん、
はい、よろしくね、これであの今うちの小松ディレクターがですね、あ、大変だ大変だ大変だ、よしよしって今もう持ってきてます、はい、それです、はい、ということでね、あ、でも本当ね、
まあ、だからそういういろんな仲間はね、
つながりっていうのは本当に面白いですよね、
本当ね、まあ、ショッカーとだってそういう意味ではね、
うん、はい、いやいやいや、もう
スパロボでさ、そうやって、はい、まああの時はね兄貴が、うん、あの、うん、がから声かかったんだね、
あ、そうかそうか、やっぱね兄貴はね、
僕はそのスパロボ、うん、スパロボとかのあれになったのがなかなかつかめなくて、
うん、分
かんないじゃん、
はいはいはいはい、
それは兄貴も俺に説明するのに大変苦労したみ
たいな本当に
だから
あ、いいんだよ平ちゃん来ればさ、
こういうのなってんだよってさ、スパロボ対戦とかあってさって
言
って、
ゲームがあって
さっと分からなくてみたいなさ、
ポカーンだったら
兄貴も苦労したみたいで、ね、説明するのに、
はいはいはい、
まあいつしかね、
はいはい、
あ、理解できるようになった
けど、
まあ、まあ、そんなんで、ね、
はい、
ショッカーとも出会って、
あ、そうでしたね、
まあ、僕はね、うん、あの J9 歌わせたらね、
うん、
あのね、あのへいちゃんあれがいいですよって、 J9 とか J
さんって、あ、指でね、
いいですよ
とか、ね、J ポーズをね、
はい、今やすっかり J9 ってなりましてですね、ちょっとアドバイスいただきながらね、
振り付けのお手伝いをちょっと ね、
まあ、僕はこうやってたら J はそれじゃ J に見えないだろうと、はい、やっぱ向こうから見るとこうだろうと、
ね、ああの
手のひらを出すか甲を見せるかでね、 J さんね、親指と中指と人差し指でこう、まあ、ひらがなのしの字みたいなのをこう作るわけですわ、
は
い、
でもちょっとね
向き変えちゃうとね、う
ん、あの、うん、振り付けの先生なんです、アドバイザーアドバイザーなんですね、
マスター、まあ、アドバイザーね、振り付けの先生になってますよね、
ああ
でもこれ、
あ、よこちゃんとかあれもやって
もね、
じゃあ、あのね、僕はでも平ちゃんの歌はねやっぱ自分好きだから、でちょうどほらそういうライブで歌うってなかなかそれまでね機会もね、あれだったんで、いや、こんなにたくさんの人が盛り上がるライブだったら、なんかこう振り付けとかあれなのかな、ショッカーなんかないとか言ってね、
なんか最初にこれでいいかなとかね、
だから大王じゃなくなんかもう下がれ下がれ下がれ下がれだから、こう手を前に出して下がれ下がれ下がれっていう感じでどうすかとかね、なんかそういうお話はねさせていただいたと思います、あのスペースななめいいで、本当に最後ちょっとグーに握ってみましょうか、いいで、ちょっと固まってみようかとかね、なんかそういうようなことは
ね、
お話させていただきました。
30年前30年前でね、やっぱりいろんなところイベントとかステージの時に、その時はその時はあったのよ、
あ、そうか、そうですよね、
ちゃんと振り付けされ
てキングレコードはだって結構精力的にマスター以上だった
んだから、それはそれであったんだけど、それはちょっと今違うだろうと、ライブとはまた ね、
うん、そうかそうかそうか、
でまた皆さんがちょっとやってるのとも違うかもしれないけども、まあ大体ちょっとね、
はいはいはい、
何回かやっていくうちに、
うん、
ショッカーのおかげでいろいろこういろいろ固まってきたとかね、そういうね、もう恩人でもあるわけです、ね、
ありがとうございます、
いやいや、ね、もう指使いの天才だから
指先のマジシャン、
指先のマジシャン、新しい
言い方
しましたけど、
怪しいな、怪しいな、
体全体動きにくくなってるから指先
の、そうはいきませんよ、
そんなことはね、
まだまだガツンガツンいきたいと思います、
すいません、あげたら
あげたりする。メールも来てる。メール。
そうでした。
そうそう。平ちゃんに質問来てますよ。
はい。はい、ですね、愛知県おさきちさんからです。はい、マスターレナさん、平井沢さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
いつもいつもいつも平さんの曲をカラオケで必ず歌わせていただいているのでめちゃめちゃ興奮しております。
ありがとうさん。
ほら、
うん、私はある DVD を拝見させていただき、うん、平さんの存在を知ったのですが、うん、一発で平さんの虜になってしまいました、はい、それはスーパーロボットスピリッツの最強ロボ大王者です。
はい、
あのお客さんと一体になってらっしゃる様子は DVD なのに鳥肌が立っちゃいました。あれは本当に最強ですよね。
はあ、ありがたいね。
はい、今年の春にはついにスーパーロボットスピリッツに行かせていただいたのですが、はい、残念ながら平さんの曲があまり聴けませんでした。なので平さんばっかり見れるコンサートがあったらいいな、川崎テレビ漫画祭りで見れる日が来るといいなって、平さんの歌が聴けるおすすめの CD、DVD、イベントなどの情報を教えていただきたいですと。
なるほど、ね。
まあ、今いろいろ出ましたけども、はい、
まさに最強ロボ対応者を。あ、スーパーロボットスピリッツが、そうか、 DVD になりましたもんね、あのねライブの模様が、
はい、なってるね。
あ、それを見てくれたんだ、尾崎はね。ああ、下がれ下がれだ、まさに
下がれ下がれ
下がれ下がれ、
今言ってた通りだ。
今言ってた通りもう一回それを見ながらあの DVD を見ていただいて、あの振り付けを考えました。あ、いやいや、
嬉しいね。
嬉しいですね。ああ、でも、そうか、平ちゃんの歌そうですよ。だから、いつもスーパーロボットスピリッツとかの歌手の方が多いから、どうしてもね、あの曲目が壊れしてしまうけど、そうか。
それでね、まあ、さっきちらっと前半に言ったけど、はいはいはい、35周年のコンサートの時にね、まあ、いろいろやってきたこと多いわけ
じゃん。はいはいはい。
だから もちろんもうアニソンも大好きだし、うん、童謡もやってきたし、はい、それからまあどっちかというと叙情歌もいっぱい歌ってきたんで、はい、CD も出てるんで、うん、まあ、あのやりたいこといっぱいっていうなんか絞ってね、うんうん、35周年コンサートできないんで、うんうん、まあ、ありがとうコンサートということで、
はいはいはい、
まあ、あの叙情歌、まあ、童謡、はい、アニソンって形で、うん、うまく構成して、
はいはいはい、
まあ、いろんなファン層いろんな客層いらっしゃるからね、うん、もうだから、まあ、それで構成してやったんですよ、
はいはいはいはい、
だからそういうコンサートであればご案内できるんだけど、うん、アニソンだけたっぷり歌うってなるとちょっと ね今ちょっとライブがちょっとね、
あ、そうか、
少ないので、まあ、でもあの叙情歌と合わせてで、うん、もうそれ合わせてファンになってくれるんであれば、うん、ぜひそういうのはまたいろいろと
掲示でご案内しますので、いろいろやってらっしゃいますからね、
ぜひ見に来てください、
うん、はいはい、うん、でも
ね、
うん、
まあ、なんていうのかな、うん、まあ、いろんな顔を持った大変だったことでご理解いただければ
嬉しいです。ああ、いいですね、うん、ちょっとアニソンたっぷりっていうのはちょっと考えましょう。
そう、は
い、考えましょう。
いや、考えましょう。
いや、俺も考えたいのよ。
要望があればね、考えましょう。
そうですね、
17個あるからね、
もう佐吉が言うんだから考えましょう。ね、でも本当にこの、まあ、スーパーロボットスピリッツで、
はい、
まあ、素敵な出会いをさせていただいて、あ、だからもう平ちゃんとも10年以上
になるんだよ、ね、
なりますよ ね、
本当
だ
よね、
うん、で 早いですよ。
本当だ、
何の肉体関係もなく、ね、あったら困るわ、
痩せもせず体型を維持しながら
維持しながら、この維持するのが大変なんですよ。お互い大変じゃないですか。
そうだろうな、食か苦労あるだろう。
いや、でもね、あれですよ、
食べたくない時もね、食べなきゃい
け
ない。
違うっちゃ
ない、それ違うか。
でも本当ね、あの上野の時もね、さっきのもちょっと話も
しましたけど
ね、あのアニソンカーニバル上野もね、うん、なんかああいう形でもいいし、なんかいろいろとね、またやれたら楽しいなと思いますけれども。
いや、僕も考えてるよ、
うん、
本当、
うん、ね、
まあ、もちろんさっきのね、よしこちゃんなんじゃないけど、そういう応援で、うん、まあ、何曲か歌ったことあるけど、
うん、
まあ、自分だけでね、うん、まあ、のアニソン の、
はいはい、
のライブっていうのもちょっとね、
は
い
は
い、いろいろ考え
てます。前、ほら、僕らが今一緒にずっとライブやってる、あの水木の兄貴のところのお弟子さんたちのね、カインズの皆さん、
はいはい、
スペースカインズライブというのでね、でこちらにも一回平ちゃん来ていただいて、あの時結構たっぷり歌っていただきましたね。
あの時歌ったね、
ね、あの時結構あの平ちゃんのランバーをドーンと、またスペースカインズの面々がね、好きですから。でせっかく平井さん来ていただくんだから、あれもこれもあれもこれもなんですね。
そう
だ、またそういうこうね、あの痒いところに手が届くライブなんていうのももう地道にはやってるんで、だからこれがまたもっとそあの情報がね、いろいろと出てくれば、あの
皆さんにもね、エンディングとかさ、
そうそうそうそう、
エンディングってなかなか歌う機会が
ないわ
けね。
そういうスパイルとか、
それとか挿入歌でしょ。
挿入歌いいですね。
それこそカバーなんか歌う機会全然ないじゃん。
ちょっと彼カバー結構ね、
はい、
あるんだよね、資料でね、
ね、 戦隊ものとか
歌ってんだよ。
結構カバーしてるんですね。仮面ライダーなんかも歌ってんですね。
やってんですね。
兄貴の歌とか結構歌ってんだよね。伊沢さんの歌とかね、それこそ屈指の歌、モジョさんの歌ね。そっか、当時あの辺はみんなあのコロンビアレコードだから、
そうそうそう、
キングでやはり同じ時代にそういうオムニバスとか、はい、なんか作るとなるとやっぱり平さんの歌
に僕に回ってきてる。
すごいな、これ聞きてえな。でも
すごい、
だって昔ね、いやでもこういう言い方するとあれ、僕らやっぱ子供の時に、うん、やっぱり最初にまずテレビありきなんですよね、うん、テレビっ子ですから、うん、でテレビで聞くあの歌、うん、それをやっぱり本物と思うわけですよ。
そうそうそう、そうだよね。
で、うん、ですごいのが、例えば同じ歌手の人が歌ってても、うん、昔ってあのレコード用と、うん、あのオープニングの用って違う、うんパターンで録音してる、
あるよね、
するんで、なんかねレコードを聞いた時にね違和感があったりするんですね。
あそうかそうか、うん、そういうそういうの典型があるよ
ね、
はいはい、いろいろあるよ。
もうねタイガーマスクで、ね、もう忘れもしないタイガーマスクで、フェアプレーで切り抜けて男の根性を見せてやれっていうのがこれテレビ版なんですけども、うん、あのレコード版のフェアプレーで切り抜けて、うん、男の根性を見せてやれっていうね、ちょっと歌い方が違うんで、もなんかでもやっぱテレビで先にだから男の根性の方がなんかちょっと自分の方がいいなとか思ったり、でも、もちろんその同じね新田さんが歌ってるからそれが偽物とはもちろん思わないんですけど、
ね、子供の頃ってねそういうとこだわるんだよね。
ありますよ。
でちょっと遡っていい？
はいはいはい、
あの鉄人28号
も、はいはいはい、
最後にグリコ
グリコ
グリコって来るから、
うん、そうそうそう、
あれで収まるんだけど、
はいはいはい、
普通に聞いたらさ収まんねんだ
よ。そう28号ザンと終わっちゃうとね、
困るんだよ。グリコグリコって来るからね、
そう絶対あれは入ってなきゃいけない
ですね。あれはねこうなってるわけですよ、
うん、そこまででなんか、そうそうそうそう、テレビじゃ
なくてエイトマンだとノリタマなんですよ。
そうそう、パパパパパパ
って
入ってるんですよ。そうだ、ほとんどだからあれはね、だもう鉄人ジュラシックもそうでしょ、あの幽霊仮面というのも、その名は人呼んで幽霊仮面、グリコグリコグリコ入ってないとね。
だからさっきのあの、うん、あのそうだけど、はいはい、トライアリセブもいやっていうのも、
はいはい、
まあある種そうな、うん、ああいうのもそうだけど、
はいはいはい、
あれがレコーディングと、うん、あのまた違ってたら、
そうそうそうそう、
あれがちょっといやだったりしたらさ、う
ん、ね、
もうレコードには、うん、あれだよね、
そっちの取り付かれちゃうよな、いいやって、ね、いいよ地球乗ってこないとね。そうそう、一回これ平ちゃんって言ったことあったよね。いやそこね、やっぱ平ちゃんいいよですよみたいな、ね、なんでこれ本物に向かってなんで俺が熱く言う、
あの瞬間息切れソングになっちゃうんだよね。まあそういうわけだから、そういうね、まあ本物と偽物って、偽物じゃないんだ
けども、そうオリジナルのシンガーの方でもね、やっぱあのだからウルトラセブンも、
はい、
実はだから二通りレコーディングしてるのがあって、
よく詳しい、
うん、だから本当にもうそれに関してはね、2番と3番の、ね、歌詞があのテレコになってるんですよ。
そこまで知らないだろみんな。
いや大丈夫です大丈夫、この番組聞いてる人は大体 90% はしてると思いますけど、
すいません素人で素人ですいません。
いやいやいや、2番がウルトラセブンヒーローセブン、3番がウルトラセブンエースダーセブンってなんだけど、レコードの違うバージョンでは2番にエースダーセブンで3番にヒーローセブンになってるのがあって、ただテレビは2番のヒーローセブンが2番のバージョンなんで、だからこうちょっと違和感あるなとか、あとコーラスでウルトラセブンっていうのがテレビは大人の宿としか歌、G エコーズが歌ってるんですけど、レコード版でそのいわゆるその2番と3番がテレコになってるのは子供たちがウルトラセブンって一緒に入ってるんですけど、違うよそれみたいなのね。
なるほどな。
だけど後の方で調べると最終回ではそのバージョンも使ってたりするんですよ、最後のシーンで。
あーそうかそうか、
微妙に。だからドラマで使われてるから島ではちょっとやっぱ子供の時は
ね、まあ、でも馴染んでるのは最終回とかいうにはあれだもんね、うん、
日常やっぱり毎週聴いてる
その
歌
が
ね, ね
もう耳たこだからね、
うん、だからそれはずっとそう思ってたのが、今度は例えばあのカセットテープとかが結構頻繁にあの日常の生活の中にこう蔓延した時に、いわゆる子供の歌ということでアニメソングじゃなくてやっぱテレビ漫画の歌というのでも、ね、どこのメーカーだっていう知らないところが出してたりとかしてね、歌ってるのがテレビ漫画合唱隊とか言うんですよ。で、ね、申し訳ないけどね、もうオリジナルにほど遠い人が歌ってるバージョンとかがあったりして、そういうのに対しては非常に偽物だと、子供の頃に非常にこうね、あの怒りを覚えてた時期があるんですよ。
なるほどね。
だけどこれがね、 中学から高校生ぐらいになるじゃないですか、うん、でいろいろと、うん、あのそういう、まあ、なんとか合唱団とかね、わけのわかんないレコード会社じゃあれなんですけど、例えばキングレコードとか、うん、定築とか、うん、まあ、もちろんコロンビアはねあるんですけども、まあ、オリジナルは大体コロンビアが多いんですけれども、うん、東芝とか、うん、あのいろんなところがやっぱりアニメ、まあ、ちょうどそのテレビ漫画主題歌あたりから、うん、今度はテレビアニメという言葉が、まあ、世間にだんだん広がってきた時に、うん、アニメソングとか、うん、でそういうオムニバスの LP レコードですよね、はいはいはい、CD でなくて
オムニバス、ねね、
LP レコード、
いろんな人がいろんな曲歌って、
はい、そうするとそこにテレビ漫画合唱隊のバージョンもあるんでしょうけども、うん、あの名のあるレコード会社ですと、うん、ちゃんとした人がカバーソングとして歌ってるバージョン、
ちゃんとした人ってあれだけど、ね、
いやこれは本当だから、
まあ、僕らが言うそれぞれのレコード会社がね、うん、持ってる看板の歌手がいるからね、はい、
そうだからそういう意味で、ね、だからテレビ合唱団っていうと誰だかな、ほら匿名性があるじゃないですか、だけどちゃんと名前を出してる方、歌手の方とかがあの歌ってるバージョンがあると、これはねだからオリジナルが本物でそれ以外偽物だって言ってる場合じゃねえぞと、
そうだよ、ね、
むしろこれは貴重だぞ音源としてみたいなのを高校生ぐらいで思い出して、うん、で今度はそういうのを集めるようになったんですよ、
それはそれだからそうなっちゃうんだよね、
だからむしろ貴重な音源なんですよ、
ね、まあ、でも子供の頃はどうしてもね、
うん、最初はね
そこまで考えないからね、そこまでね、
でまたね本当最初はね結構粗悪品も多かった、500円のカセットテープとかなんかだと
あった
テレビ漫画合唱隊っていう名前にしちゃうとね、うん、もう全然誰か分かんない人があ
ったあった
なんかワイドなんか片手まで歌ってるぞみたいな、
ね、しかも薄っぺらなカラオケ
で、薄っぺらなわけで、ね、だから申し訳ないけど子供はねそこまでバカじゃねえぞ、なめんなよっていうぐらいなあれはありました、うん、だけど、うん、もうさっき言ったそういう他メーカーさんで出してるあのやっぱそれなりのねそういう方たち名のある方ってのはちゃんとやっぱ歌ってるじゃないですか、うん、
それなりにね、
だから今思えばそれがカバーソングとしてきちんとして歌われた、
ね、でもあれはね、うん、でもカバーでも、うん、そ自分の持ち味も出しながらだけど、
はいはいはい、
でもオリジナルに忠実にっていうね、うん、非常に矛盾なのよ、
あ、はいはいはい、
そういう歌い方だから、うん、バトルヒーバーにしても、
はいはいはい、
歌番にしても、
はい、
あのやっぱり、うん、あのまあ、いわゆるオリジナルを聞いて、
はいはいはい、
一応その基本を崩さないで、うんうん、で声質は変えられないから、
はいはいはいはい、
でもその大きいところは崩しちゃいけないと、
うん、
ニュアンスは、うん、そういうルールはあったはずなのよ、
そうだ、でもそこはちゃんと作ってるところが素晴らしいと思う、うん、
でもさそれライブとかで、うんうん、スパロボなんかでもそうだけど、うんうん、カバーで歌うときはもう、うん、タグ外して自由でさ、
うんうん、
自分のノリでいいけども、
うんうん、
レコーディングってなると、
はいはいはいはい、
やっぱオリジナルも尊重しながら、
うん、
あのカバーで自分の持ち味出すと難しいみたいな、まあ、でも歌はまだいいよね、
うん、
でもレイナさんみたいな声優さんなんてさ、うん、さキャラクター声変えられないもんね、
う
ん、
それ
だけは、
はいはいはい、
ね、やっぱ主題歌ってやっぱそれと声優さんとやっぱ違うんだよ ね、 そのね、
あ、なるほどね、
変わっても成立するじゃん、
あ、
でも、
でもそれはねやっぱちゃんとそういう風にね、うん、ルールを守ってっていうのはね、ちゃんとそうやって考えてる方が歌ってくれてたんですよ、
それやっぱりね、
それすごいと思うわ、
それはね、なんていうのかな、 お互い尊重し合うね、
うん、
基本的な、
うん、
基本的な認識だったと思う、
あ、
きっとみんな他の方もそうだったと思う、うん、
うん、
だからやっぱそれ失礼だよね、大きく例えば外しちゃってさ、全然違う風に、あの拳の間拳かけちゃったりとか、
はいはい、そういうのありましたよ、本当にその500円テープには、
500円は、
ね、どうぞどうぞ、だから
500円こだわるな、
そう、だそれが、ね、偽物だ、それは偽物だと僕は言っていいと思います、だけど本当にその後に聞いた、あのいろいろ探していくと、例えばビクターとか、
うんうん、
あの他メーカーが作ってたレコードの中には、うん、え、こんな人が歌ってるのっていうのがね、うん、だからそのキングでだったらそれこそ平ちゃんがもうそれこそ戦隊ものからライダー、これはまた聞きたい、まずちゃんとそういう風に歌っている、だから平井勲が歌う戦隊もの聞いてみたいじゃん、
今ね、
平井勲の歌うサンバルカンとか聞いてみたいじゃん、
忘れちゃってるけど、
また
思い直すから、
ね、
いやだからカバーだからいいんだよな、
うん、
今カバーって、
うん、そうそうだ、今だから本当カバーっていうのはね、
昔は違うからね、
うんうんうん、
カバーってこともなかったからね、
はいはいはいはい、うん、いやだから僕は素晴らしいなと思うなと思う、でね結構ね、いろんな人がねやっぱね、
うん、
カバーしてるのが面白くて、
うん、
意外なものに意外なものがあって、うん、意外な人が歌ってるのがね、
うん、
あの西田敏行さん、
はい、
あのね俳優の西田敏行さんが、 あの帰ってきたウルトラマン の、うん、あの警備隊の歌を歌ってるんですよ。マットの歌っていうね、 MAT モンスターアタックチームって実際はあの段次郎さん MG5 の段次郎さんがまあ主題歌歌って主役でね主題歌も歌ってて、でまあ挿入歌っていう形でそのマットの歌っていうまあ警備隊の歌を歌ってるんですけども、これ違うレコード会社バージョンだとね西田敏行さんが歌って
る
んですよ。
なるほど。
でももう歌上手だから西田さんね、だからそれはそれで別にこれ偽物じゃないよなっていう、むしろ西田敏行さんが歌ってるのが面白いみたいなのとかね、結構そういう俳優さんがまあ歌ってるなんていうのも結構いろんなバージョンがあったりとかするんで、そういうのをだから探すのがもう僕らは結構そっちにこう、多分オリジナルはオリジナルでいいんだけども、でもなんか名のある人が歌ってるカバーってすげえな。だから水木一郎兄貴が歌ってる例えば海のトリトンであるとかデビルマンであるとか、もうだから逆に言うともう知らない人はもう、あ、これは元から兄貴が歌ってるんじゃないのってなんか思っちゃってるような人もいるぐらいやっぱり物にしちゃうじゃないですか。だからそれはそれで聞いてみたいなとか ね、
なるほどね。
だ僕今あのうちのモジョ、うちのモジョさんのライブをやってる中で必ず今あのそういったいろんな事情であのもう歌われなくなってしまったアニソンの名曲をモジョさんにカバーしてもらって、必ず1曲2曲やってもらって毎回ね。そしたらこの夏もそういうのがもう今年で4年目になるんで、もう30曲ぐらいになったんですよ。だからもうカバーソング、カバーソングだけでライブやってんの。
あら、
すごい。3時間半本人自分の歌歌ったのはバトルフィーバーとゴーグル5とダイナマンのワンコーラスずつだけ、あと全部カバーっていうね。
すごいっていうか、すごいね。
それでもう今年4年目ですね。
まあ、要はあれだ、はい、そうか、じゃあそれ習って考えると歌っていいんだ、
うん、そうです、そうです。いやだからむしろ埋もらしてしまう方がやっぱアニメソングのためにならないし、でそれこそ平さんみたいな方に歌ってもらいたいです、どんどん。
それあの萌えさんの僕にも入ってた、
ね、だからだっているじゃん、本物がいるから歌は歌ってないです、うん、基本的には。
あ、そうかそうか。
そうだ、今いろんな事情で例えば、まあまあ、亡くなられてしまった方の歌とか、うん、今そういうアニソンを歌ってない方の歌とかね、そういう方を歌がやっぱ中心に発掘しますから。
なるほどね。
それ探すのが結構大変なんですけど、でも、ね、快感、
達成感みたいなね、探したぞやったぞみたいな、
そう、そういうのもある。平さんに歌ってほしい曲とかね、でもまた新しく覚えてると大変だろうから。でもまずこのね、
覚えるなんて大丈夫ですよ。
さすが、あ、今ちょっと今、ま、キラーンとプロフェッショナルの音がキラーン。
確かにそういうことを言うとすごいことになってしまう。
今もう録音したら大丈夫、これもう録音した、こまっちゃん大丈夫、よし撮った、よし、そうかだって。いやでもね、もう月ね楽しい、本当に
ぜひぜひやりたいな、
は
い、
それ、うん、ね、
はい、でもさっきの話戻るけど、
はいはいはい、
自分のオリジナルすら全曲歌うようなライブやってない、
は
い
は
い
は
い、
ああそうだ、まず、まずそこから
それやんないとカバーどころじゃねえ
よ。それはそうだ、それはそれは本末転倒だじゃん。まず
ね、せっかくね、
まずもう
僕の歌聞きたいっていう人が いてくれる限りは ね、はい、
ねブライダーだってそうだし、
ちょっと頑張るかな、
ね、そうです、期待曲いっぱいありますから。
たてバルディオースとかね、
ああ、ちょっと今猫社長がピクッとなりました
、ね、そうなりました。
なかなかね、
バルディオース肝だそうでございます。
好きなんですよこれ、
はいはい、
ね、そんな元気出る歌ないなと、羽賀健太郎だからね、
羽賀健さんなんだね、
羽賀健さんだからね、はいはい、あれなんかすごいよ、
うん、
フルオーケーよ、
はいはいはい、
あの当時今作れないよあんな、あの音、ね、まあ歌も、うん、メロディーライン歌もさることながらよ、あのオーケーすごいわ、もう、
ね、
どの気分で撮ったんだろうっていうぐ
らい、はいはいはい、
うん、そういうの多かったね、
いい時代、そういう時代をまたね、
昔は全部ね、まあ、昔はって言葉よくないんだけどさ、
いやいや、
まあ、確かにね、
今はまたね、
まあ、今はまたね、すごい、それはそれはある、
デジタルのね、またね、
サウンドの素晴らしい、ね、ものもあるからね、
すごい、で今後そんなあの平さんが今後また、はい、どんな活動をしていきたいかみたいなお話なんかもちょっと、
そうね、だから、ここのショッカーの秘密基地はさ、うん、聞いてる方は、まあ、そっちのファンの方も多いんで、うん、だからまあ、約束ってまでいかないけど、うん、やっぱぜひ、自分単独のアニソンだけの、
うん、
まあ、懐かしい曲ばっかりになっちゃうかもしれないけど、
う
ん、カバーを入れればちょっとね、いろいろできるかもしれないんで、依頼ショッカーとも相談しながらさ、うん、ぜひ、まあ、それ実現したいね。
あ、いいですね。
まずはね。
はいはいはい、
まあ、でも、片ややっぱり僕ずっとやってる、やっぱ童謡っていうラインがあるので、ね、
はいはいはい、
あと叙情歌も、うん、あのラインがあるので、うん、まあ、いろんなちょっと情報を皆さん探すの難しいかもしれないけども、うん、まあ、例えばね、
まずね、うん、大丈夫です、この番組にアクセスしてくれれば、うん、大丈夫です、大体あのここは
何かある際
には、何かある際にはもう平ちゃんに何かある時には、
まあ、単独じゃなくてもさ、ね、まあ、単独の叙情、はいはい、歌のライブとかサロンコンサートみたいなものも毎年やったりするんだけども、
うん、
あ、まあ、いろんなところで、うん、まあ、例えばこういう、うん、11月3日に、
この11月3日、
はい、か杉並のさ、
はい、
このふるさと杉並童謡唱歌祭りなんていうので、
お、
あの小林亜星さんとか、
寺内太郎
の企画でね、
はいはいはい、
まあ、いわゆる童謡をもう一回
杉並で ね、
はい、あの歌おうよと、
ほら
こういう
杉並公会堂大ホール、
うん、歌いたい、
ね、ウルトラマン前夜祭をやったところですね。
そうか、
はいはいはい、
そっち行くか。
いや、すみません、一応ちょっと流れとしては、まあ、
そんなんで、
はい、
上のボロボロになってるのは何か、
もう一度聞きたい歌いたい、心のふるさと杉並童謡唱歌祭り、うん、杉並在住なんだ小林亜星先生がね。
そうそうそう、まあ、杉並在住の作曲家の小林亜星さんとか伊藤美京さんとかいうも企画でやろうということで、あ、ね、まあ、こういう童謡を
私とか、あ、いいな、夕焼け小焼けとか、
和田
理
子ちゃんとか、ね、ひなみちゃんとか、
はいはい、
まあ、この辺は僕ら
A 六助さんもね、うん、あ、そうですよ ね、
そうい
う
ね、いらっしゃる予定になってるんですね。まあ、ちょっと面白いかなと思って、
はいはいはい、
まあ、これに類する童謡の関連とか叙情歌の、うん、催し物とかコンサートは、うん、まあ、いろんなところで、
はいはいはい、
全国でやってるので、まあ、出てるんで、いちいちちょっと告知できないものもあるんだけど、
うん、
まあ、そういうものを探して来ていただいたら嬉しいかな、
ね、そういうのをチェックしていただければね、
するんだけどね、
まあ、そうだって、あの最初に今日お話出ました、多分由紀さおりさんなんかのね、ああいう童謡唱歌とか、あの、うん、姉妹でやられるね、
うん、
あれなんかもめちゃくちゃいいですもん ね、
ね、
うん、やっぱ日本人の心ですから。いや、もちろんアニメソングも元気出るし、僕らはね そちらから入ってますけど、でもさっきもそのふるさとじゃないですけど、うん、そういうね、やっぱり子供の頃、小さい頃、幼い頃にね聞いて育った歌って、ね、
でも両方通じるんじゃないかな、
うん、ありますからね、
アニソンファンは、
はい、
絶対そっちの方も、
ね、ぜひ、じゃあちょっとそんなことも踏まえてです ね、はい、あの、いろいろと、じゃあ最後に、じゃあ皆さんにそういったことも踏まえたメッセージをいただいて、はい、
はい、
行きたいと思いますが、
タイガイソーはですね、
はい、
36周年ね、まあ、向かってまた37周年向かっていきますけども、まあ、アニソンを含め、私の叙情歌童謡を含め精力的にね、これからも頑張っていきますの でまたなるべく、あの、情報も発信できるように状況を整えたいと思ってます。今まではちょっと、あの、不備な部分もあったんでね、うん、まあ、皆さんまた応援してください、
はい、
あの、僕は元気にとにかく頑張ってますので、はい、よろしくお願いします、
はい、ということで本日のゲストは平井沙央さんでございました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。私スペースランナウェイデオン平井沙央です。よろしく。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。爽やかだね。
はい。爽やかですよ。
ねえ、憧れちゃうよ本当に、ね。
はい。やっぱ歌のお兄さんってすごく爽やかなんですね。
やっぱね、変わらない歌のお兄さん。
うん。うん、だってお兄さんです
もん。お兄さんだもん。
そう。
本当本当。
はい、
ね。ということで、この爽やかな歌のお兄さんの、サイン色紙を、
はい、
3名様にプレゼントさせていただきますので、どうぞね、うん、ぜひ感想を添えて、番組の方にお送りいただきたいなと思うわけでございます。はい、そして前々回ですかね、アップルパイさんの、サイン色紙ですね、当選者です。
はい、どうぞ。発表します。東京都のニャロメンさん。
はい。
陰ながら応援しています。
陰で前で
ございます。前
で。前でなさい。
はい。埼玉県のカッチさん。まさか自分のハガキが採用されるとはびっくりしています。
あ、メールいただいたんです ね、
ですね、
はいはい、
前回採用されたのは兄貴がゲストの時でした。
もっとまめに起こしなさい
、はい、聞きたかったことを聞けてとてもすっきりしました。
あ、よかったよかった、
はい、うん、続きまして埼玉県のゴジラ松井さん。
あ、そうですか。
収録日新潟まで行ってました。
とても楽しかった。いたよ、いたいた、
見ました見ました
よかったね、あんた当たったよ。
当たったよ
すげえ、くじ引きがいいんだね。
引きがいいですね。
はい、ということで以上3名の方おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、まあね、9月になりますわ、
はい、
ね、いろんなイベントございまして、
ね、秋はイベントが多いですね。
そうです、もうこの残暑厳しきな9月の2日の金曜日なんですけれども、
はい、
すごいよ、東映漫画祭り。 東映 一夜限りの一夜限りの東映漫画祭り、1974年バージョンのですね、
はい、
仮面ライダー X 対キングダークですとか、
はい、
なんと、マジンガー Z 対暗黒大将軍ですとか、
はい、
石森章太郎先生が監督しましたフィンガーファイブの大冒険などですね、
すごい
を一挙に、はい、その1974年の感じで、
はい、
もう一回上映をしつつ、
はい、
イベントをやる、
イベントも、
はい、ゲスト水木一郎兄貴です。
わお、
もうつかこの辺の番組のタイトルほとんど主題歌兄貴ですし、兄貴来なきゃ成立しない感じですけれどもね、はい、9月の2日、東映漫画祭りのね復活ですか復刻どっちかどっちかの感じで、ぜひこちらのもチェックしていただきたいと思います。そして9月の4日なんですけれども、この兄貴と私ですね、
はい、
鳥取へ参ります。
お、
はい、あのミクネーがプロデュースしておりますね、鳥取アニカル祭りというのがございましてね、
はい、
兄貴でしょ、ミクネーでしょ、それからサイキックラバーの2人に、から松本里香ちゃんに、石田洋子ちゃん、この辺がダッと行きますのでね、で司会は私ショッカーの方やりますので、はい、ぜひ鳥取の方にも遊びに来ていただきたいなと思います、はい、そして9月の24日さっきね平井勲さんおっしゃってましたけれどもね、はい、日高よし子さん、よしりんと愉快な仲間たちというイベントでございますね、はい、こちらのみちょっと遊びに行かせていただきたいと思います。で、なんといっても私たちとしましたこの朝日テレビ漫画祭りの第6回でございますね、
はい、
ボイスラッガー同窓会、
うん、
いやもうちょっとね、
はい、
この2ヶ月ばかりでいろいろ精力的に地下深く動いておりますので、何が飛び出しますやら、ね、出演者の方もおいおい発表していきますけど、まあ、なかなかね皆さんのスケジュールを合わせるっていうのは本当に至難の業なんで、この人がいないとかそんなのあるかもしれないですけども、まあそんな時にはああいうものがあったりこういうものがあったりというので、
世の中便利ですからね、
便利ですからいろんなことをしていきたいと思いますのでね、ぜひともそれぞれ参加していただきたいと思いますが、はい、何よりもこちらの番組の方ですね、いろんな情報そしてまたいろんなゲストの方をお呼びして、発信していきたいと思いますので、今後とも一つよろしくお願いします。ということで今回はここまで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。